どんな感じですか？最近は。
最近？もうなんかもう、飽きたけど。
そうだよね。
飽きたけどもうしょうがないかなっていう。なんかね、最近ね、週が、のペースが早くなった気がする。
週、あ、うんうん。それわかる。なんか3月はすっごいなんかあった感があるけど、4月5月はすごい早い気がする。
うん、そう。なんか、5月になってから週のペースが元に戻ったっていうか、なんか普通に、ああ、もう木曜日だ、ああ、もう金曜日だっていう、感じ、
うん。
なんか3月から4月にかけてはさ、え、まだ火曜日なの？っていう。
そう。
今週始まってからもう、だいたいね、10日ぐらい経つのに、まだ火曜日をやっているみたいな。
そうそう。
いつ水曜日になるんだよ今週はっていう感じがなんかもうずっと続いてて長えなーと思ってたんだけど、
うん、
それがなんか気がついたら最近はもう週のペースが普通になってる感があるかな。
そうなんだよね。
まあ慣れたのかな。
まあ慣れたは慣れたし、まあ僕の場合はまた例によって2週間ぐらい外出てないんであれだけど、
あのね、僕はね、この1ヶ月ぐらい前かな、ぐらいから、通勤しようと思って、とりあえず。
お
う。で、通勤始めたのよ。
うん。
朝。外全然出ないし、運動も全くしないからさ、
うん。
なんか、歩いたり走ったりした方がいいかなとかさ、こう思って。まあ、走るっていうのは、僕はしないからさ、自転車とか車とかを使えばいいんだってね、
うん、
そういうのがない人が走るんであって文明があるんだからさ、うん、なんでわざわざ走らなあかんのって話ででしょ。だから僕は走らないんだけど基本的に。でも歩くのはいいじゃない。
そうね。
ね。でまあずっと天気がなんかうだうだして悪かったってのもあるんだけど、まあ、天気が4月ぐらいからこう、ま、4月半ばぐらいから良くなり始めて、で、まあ、外出ないとさ、ビタミン D 作れないじゃん？
うん。
だから、ま、ビタミン D 作るためには外を出ないといけない。太陽ね、光浴びないといけないっていうのと、歩く方がいいかなとかね、思って。で、よくなんか気がついたらさ、ポッドキャストもさ、もう1ヶ月ぐらいさ、1ミリも聞いてなかったんだよね。
あるある。
1ミリも聞いてなくて、気がついたら1ヶ月間。で、こう聞くの無理だからどうしようかなと思ってたんだけどさ、外歩けばいいやと思って、
うん。
で、歩いてみたんだけど、なんかもうめんどくさいからさ、歩くのもかったるいなと思ってたんだけど、まあそうか、通勤、仕事にしようと思ってさ、
うん。
で、だから歩くのは仕事にしたんだよね。
歩いて通勤してるってこと？
そう、歩いて通勤してんだけど、30分ちょっとぐらい。
うん。
で、まあ、うちから、外出てぐるっと一周して、まあ、だいたい4キロぐらい。
お
う。うん、4キロぐらいを30分ぐらいで歩くんだけど、で、そうすると30分ぐらい、ポッドキャストが聞けるんだよね。
うん、そうね。
うん、それは、いいなと思って、やり始めたらさ、で、毎朝、9時から9時半までもう通勤するって決めたのよ。そんな風にしたこと一度もないのに。過去に。今までなんか、会社に行くって言うとさ、あーお腹空いたな、ご飯食べ行こうとかさ、そういう感じで、ご飯を食べるために外に出る、イコール仕事に行くっていう感じだったんだけどさ。
うん。
うん。まあなんか、9時から通勤みたいな。朝9時になったら、あ、9時だ。仕事行ってきます。行ってきますって外出て、歩いて30分ぐらいして帰ってくるっていう。
家から家までを通勤するというね。
そうそうそう。
なあ、まるで急に規則正しくなって、ヒゲポンさんみたいになってんじゃん。
なんか、それはね、案外、いい、かな。外出るためにまず、パンツ履かないといけないっていうね。それがないと、パンツも履かないっていうパターンもあるので、外に出るっていうのはまあすごくいい。で、プラス、ポッドキャストも30分必ず聞けるので、もうリビルドとかも一瞬で終わったよ。もう。
まあそうだね。週4日5日やれば聞けるかな。
でしょ。もう余裕で 消化できるからさ、ああ楽勝だと思って、あっという間に追いつけるわと思って、もう全部結局追いついて、1ヶ月分ぐらい、1ヶ月ちょっとぐらい溜まってたのが、全部普通に聞けて、他のやつも聞けて、これはいいわって感じでね。
まあ本当はそういうのがいいんだろうね、やっぱね。
僕はなんかね、体のためにとかなんかそういうので、やるっていうのはできないので、仕事これっていうふうにして、仕事のカレンダーにも入れて、9時から仕事ですっていうことにして、まあ大体ね、6時、7時の間とかに起きてるから、で僕起きたらもう起きた瞬間から仕事しちゃうタイプなんだよね。
うん、うん。
そのまんま。まあカウチでそのまま寝てることが多いので、寝落ちしてることが多いので、目が覚めたら自分の膝の上にパソコンがこうあって、でもそのまま目が覚めたなりにもそのままいきなり仕事しちゃうっていう。
学生かっていう感じだよね。
そうだね、ほんとそう。ほんとそんな感じなんだけど。うん、そういうスタイルなので、まあ7時とかから9時ぐらいまでもう普通に1時間以上は、まあ仕事したりとかしてて、で仕事が、のと、仕事の途中で、あ、やばい、9時だからもう行かなくちゃって言って、9時に家を出るっていうね。
いずれにせよ、今でも、じゃあ8時半とかに起きてやってるってこと？
そう、今でも6時半とか、6時過ぎにはもう起きてるよ。
ええー。
うん、6時過ぎには普通に起きちゃって、まあ、あと数年したら、ミヤも、6時になったら勝手に目が覚めちゃうから、もう、寝たいのに寝れないっていう。
そうね。
そういう時代も来るんだけど、なので起きちゃうわけよ、もう別にしょうがなく。
うん。
だから起きちゃって、起きてもうそのまま仕事を始めちゃって、でもそのままダラダラしてるから、9時になったらカレンダーがこうリマインドしてくれるから、仕方なくそれで外に出るっていう。で、30分ぐらい歩いて帰ってきて、そこでコーヒー入れて、それからちゃんとした仕事モードっていうね。
まあ、それはいいですよね。
うん。
外出るときはでも昔はシャワー浴びてたけど今も浴びる？
浴びない。もうそのままパンツだけ履いてそのまま出かけてるね。だからもうそういう意味で言うとちゃんとしたあれではないんだけど、まあとにかく外に出て日光浴びて30分浴びないとビタミン D は作れないらしいので30分は歩くっていう感じにしてんだけどね。
昔はその外に出て人に会うときにシャワー浴びてたけど最近は逆で週に1回とか2回とか外出て帰ってきたらとりあえずシャワー浴びて、
そうだね。
綺麗にするかみたいな。そういうのはあるけどね。
そうだね。人にも会わないからね。まあでもそれをやり始めてから結構いい感じがするな。規則正しい生活っていうのはいいもんだなっていう。当たり前なんだけど。理屈は知ってるけど、まあやんないからさ。そういうことをさ。めんどくさいからさ。
うん。
知ってるけど、まあ僕はいいですっていう感じだったんだけど、まあまあ、ちょっとこう歩くと、外出て体動かすっていうのはまあまあいいことだなっていうね。当たり前なんだけど。
まあだってウォッチのリングとかはもう早々に達成できないでしょ。
もう今年からもう、自爆が溶けて。
溶けたから。
うん。機械の言うことを聞かなくても済むような、ちゃんとマインドになったので、いいんだけどね。逆にだからそれで何もしないっていうのはあるんだけど。
そうそう。
うん。でもまあ歩くようにして、30分。最低だから30分。4キロ歩けばまあ30分ぐらいになるんで。
うん。
うん。30分歩いて。まあいいよ。外歩くと。でもなんか歩いてる人増えたな、朝。
本当。
うん。朝は、だいたいすれ違う人っていうのは何人か決まってたんだけど、最近はそれ以上に、ちょっと、すれ違う人が増えた。
どうなんだろう。土日とかは結構公園とか人いるみたいな感じだけどね。
そうだね。テニスコートが一応今週から使えるのかな。先週からだったかな。使えるようになって、時々行くんだけど、まあ空いてたことないね。必ず人がいて、子供の高校とかもコートが斜めあるからさ。
うん。
行ってみたけど、全部埋まってて。
ええー。
なんか、普通にもうや、普通になってるように見えるから恐ろしいなと思うけどね。いいのかこれっていう。なんか、もう終わったのかこれっていう。
勝手に終わったことにしてる人たちが増えてる気がするけどね。
で、これで来週から サンタクララ以外は、サンタクララっていうのは僕がいるところから南なんだけど、僕がいるところから南以外、だからつまり北の方だよね、サンフランシスコとかさ、ミアンがいる方とか、そっち側の方はみんなフェーズ2でしょ、来週から。
そうなのかな？
うん。で、来週から、月曜日からフェーズ2に入るから、そうすると、普通の店も結構、あれでしょ？なんか、車でピックアップできる。
そうだね。
店は全部開いても、開けてもいいんでしょ？確か。
うん。カーブサイドピックアップとかだったら OK っていう。
うん。
感じかな、うん。
どうやってやんのか知らんけど。
ね。
でも、サンフランシスコだとできないんじゃないの？そんなの。
ね。
できるのかな？
モールとかだったらまあわかるけど、なんかどういう感じで実装するのかよくわかんないですね。
てか、服とかそんなんだったら別にもうネットで買っちゃえばいいしね。っていうか、
そうだね。
取りに行くピックアップができるだけだったら別に嬉しくないよね。
うん。
普通の、まあ、飯とかだったら別にね、今でももともとテイクアウトとかあるしさ、ピックアップとかできるとこいくらでもあるから、変わりはないんだけど、それ以外のリテールの店って、その店に行く、行って買うからいいんであって、それじゃなかったら別にアマゾンで買えばいいだけだもんね。
そうなんだよね。だから、エッセンシャルなものとかだったら、まあその日のうちに欲しいとかいう要望があるからわかるけど、まあそれは前からできたわけでね。
そうだね。
うん。服とかはまあ別にネットで買えばいいし、返品も別に送ればいいしっていう。
ね。
ことはあるよね。ね、
よくわかんないけど、どの辺が空いてくるのか。
まあそういうネットとかで売ってないような小さいところとか。
アップルストアとか開くのかな。
ね。
アップルストアが開くとちょっと嬉しい的な感じはあるかもしれないけど、今日たまたまだけどさ、偶然さっき1時間ぐらい前に息子のラップトップが充電できなくなったとかって持ってきてさ。
うん。
まあ、普通にリセットして、SMC リセットして、充電してほったらかしておいたら起動するようになったから、別に大したあれじゃないんだけどさ。でもまあそれでもし起動しなかったらね、どうすんのっていうバッテリー交換しないといけないだろうから。
そうだよね。
っていうふうになるともう持ってくとこがないとっていう話になっちゃうからね。
そうなのよ。
そういう意味では Apple Store が入場一人しかできませんけどどうぞっていう話だったら。
ああ、一人ずつ。
うん。開けてくれるんだったらかなりいいと思うけど。まあ一人って必要はないけどね、あんだけ広いから。まあ、二人か三人までっていうふうに決めてさ。で、まあ、ジーニアスの似合う人だけとかさ。
そうね、全部予約ウェブでできるから、制限もできるだろうし。
うん。
うん。
それしてくれるといいなと思うけど。
ねえ。最近なんか AirPods Pro の調子が悪くてさ。
調子が悪いってどういう意
味？なんかね、ツイッターで見ると結構いろんな人が、文句言ってる気がするんだけど、その、途中で音が切れるんだよね。で、まあ前もあったっちゃあったんだけど、前はその週に1回とか、そんなくらいの頻度しかなかったのが、最近は日に何回っていうペースで、こう、頭を動かすと急に音が飛んだりとかするっていうのがありますね。
え、っていうか、変わるのそれ、なんか。なんかファームウェアアップデートとか、なんかしてるのそんなの。
ああ、それなんか2つ理由があるっぽくて、調査によると、まず一つはファームウェアアップデートが最近あったみたいなのよ。で、それによってちょっと調子が悪くなった人がいる。良くなった人もいるんだけどね。っていうのが一つと、あとはもう買ってから半年とか経ってる人がだんだん増えてきてるから、まあ結構そのノイズキャンセルの部分のとかが汚れていて、それがあの悪影響を与えてるっていう、そういう説があって。だから昨日ちょっとね、掃除をしたんだけど、あんまり改善したようには見えないんだよね。
みんなたくさん使うようになったからサーバーが混んでて、サーバーでノイズキャンセルしてるから、とかそういう話じゃないんだね。
すごいね、それはそれで。
使う人が増えると、レイテンシーがこう大きくなりすぎて、そういうことじゃないだろうから。
どんだけエッジコンピューティングなんです
よ。だんだん使い、おかしくなるとか、家電だからさ、家電はさ、買った時の状態がね、壊れるまで続かないといけない話だからね。
そうそう。
うん。それが途中でなんか、おかし、調子が悪くなるとかっていうのは、それはダメだよ。
まあ、耳につけるもんだからさ、まあ耳ってのはそんな綺麗な場所ではないからね。そのゴミとかが溜まってっていうのはまあ多分あるんだろうけど。
うん、まあね。だけど、そんなことが、僕はなったことないな。
うん。
特に。
もし、聞いてる人でなったっていう人がいたら、教えてほしいですけどね。
時々切れる。それもなんか変な、変だね。
そうなのよ。Mac でしかなんないかな。携帯、Android でも iPhone でも大丈夫なんだけど。だから Mac の問題なのかもしれないけどね。Mac の Bluetooth、まあちょっとあんまり、特に Mac mini は良くないんで。それのせいかもしれないけど。
Mac mini はだけどあれでしょ？カタリーナとかじゃないんでしょ？
あ、そうだね。それも一つあるんだよね。
カタリーナダメだよ。
今モハ、今モハベで。
モハベならいいんじゃないの？
と思ったんだけど、まあ、これもね、細かい話なんだけどね。僕の持ってる Mac mini 2018? で、T2 チップってやつが載ってるわけよ。その、ディスクの暗号化とかをハードウェアでやるやつね。
Mac mini に載ってんだ。
うん。載ってて、で、その T2 のファームウェアがブリッジ OS っていうらしいんだけど、まあ、名前は何でもよくて、これがね、この間のセキュリティアップデートで、バージョンを上げたら、こう、毎日クラッシュするようになって、OS が。
それはひどいね。
そのスリープするとクラッシュするのよ。だから、スリープしないで起動してるとクラッシュしないんだけど、こう、デフォルトで例えば1時間操作しなかったらスリープするみたいな設定にしてると、夜中勝手にクラッシュしてて、で、朝また再起動しないといけないっていう。毎日毎日そのクラッシュレポートをアップルに送って、直してくれ、直してくれと思って念を送ってんだけど、なかなか治らない。
毎日リブートはひどいね。
まあリブートは早いんでね。別に、起動は早いからいいんだけどさ。
まあそれでもね。
そう、ちょっとね、困るよ。
僕なんかラップトップなんかもう、ログインすらしないよ、もう1ヶ月ぐらい。
ん？ずっと起動しっぱなしってこと？
起動しっぱなし。
お
ぉ。スリープはするけど、蓋閉じた時にはね。うん、それ以外のことは全くしないよ。なので1ヶ月ぐらいするとおかしくなるけどね。
まあデスクトップはそれが普通でしょ。まあラップトップも。
うん。
あえてリスタートとかリブートとかはしないよね。
うん、しないよね。なのでおかしくなってブラウザーだけ起動して直さなきゃいけなくなるっていうことはまあ、2、3週間に1回あるんだけど。
うん。
ツイッターがね、特にね、ウェブサイトがゴミだからね、こいつがね、まあ、こいつのためだけにブラウザをリブートしないといけないっていうのがあるんだよね。まあ、何がおかしくなってるかわかんないんだけど。
スラックとかもすごい、メモリーは食うけどね、ドロップボックスとか。
そうだね。スラックはね、だからアプリで動かしてるから、おかしくなったらアプリ殺してっていう感じなんだけど、だから最近ね、ツイッターも、ツイッターアプリを使うようになって。
うん。
Mac 上のね。そいつの方が全然軽い。
あれだ、カタリストのやつ？
どうなんだろうね。多分そうなのか、そうじゃないのかはよくわかんないんだけど。てか、もともとウェブだから、ただウェブビューが動いてるだけっていう気はするんだけど。
うん。
で、いいのはね、ブラウザー版と違ってね、ホバーがね、一時出ないのよ。
ホバーというと？
なんかさ、こう、マウスカーソルが上に行くとなんかさ、すぐさ、そのプロフィールだったりとかさ、なんかがこう、ポップアップするじゃない。
ああ。
で、ウェブでこう見てるとさ、いちいちこうスクロールして止まったところでさ、いちいちわけのわかんない、誰か、その人のポップアップが出てさ、そんな、そいつのこと別に、だからそんなの探してないからっていうさ、いちいち、だからリンク多いじゃない？ツイートの中に入ってるさ、
ツイートの中にボタン多すぎるんだよね。
そう。ツイートの中ボタンが多すぎて、それがいちいちさ、ポップアップとか出てくるのがすっごい鬱陶しくてさ、ただただこう、スクロールして眺めたいだけなのに、いちいち変なもんが出てきて鬱陶しいってことがあるんだけど、それがね、アプリでは一切ないわけ。クリックしないとその、プロフィールとか勝手に出てこないからさ。
うん。
それが非常に、こう、快適。
それはあるかも。僕はそう、PWA っていうか、ウェブサイトをアプリみたいにして使うやつ。で、ツイッターを見てるんだけど、まあ、全く同じ問題がある。
うん。
カーソルの位置によって、なんか、変な、ユーザーのアバターの上に、たまたまポインターが乗ってると、そこにバッて、こう、出てきちゃって。
でしょ
う。それいらないもんね。ツイート読んでるの、それ邪魔なんだけど、これっていう。
この機能、本当にいらないんだけどね。
うん。それは思ってた、確かに。
そう、クリックしたら出ればいいんであって、もう出さなくていいよ、勝手にっていうね。これほんとやめてほしいんだけど。
アプリ版はないか。そうね。
アプリ版はね、何もそういうことは してくれないので、ちょうどいい、
うん。
何もしてくれなくていいんだけどさ。うん、ツイッターのウェブタブが一番問題が多かったので、最近はそういうふうにしてるかな。
うん。そうね。でもカリフォルニアは、感染者数とか別に全然減ってないっていうか、むしろ増えてるぐらいの勢いな気がしたけど。
いや、っていうか別にカリフォルニアだけじゃないんじゃないの？どこでも別にそんな減ってはないでしょ。横ばいになってきてるっていうところが多いだけで。
そうね。
うん、基本的には。
感染者数の増え方が減ってきてるところがほとんどだけど、カリフォルニアは感染者数の日々の増加数がさらに増えてるっていう感じかな、
うん、
まだ。
まあなんか王様が、我々の王様が言ってたよ。テストをするから問題が出るんであって、テストしなければ問題が出ないって。
キングが言ってた。
我々のキングが言ってたよ。二日ぐらい前に。テストテストってみんな言うけど、テストしなきゃいけないって言うけど、テストするから問題が出るんであって、テストしなければ問題は出ないって。なるほど。さすが天才。さすがステーブルジーニアスと思ったけど。
わからんですね、それはね。
テストするのだってなんか今やってる量の4倍か5倍ぐらいの量のテストをしない限りは足りないっていう、全米で、
ね、うん。
ことらしいんだけど、だからテスト全然足りてるっていうのおかしいだろっていうふうに言われた反論がね。いや、テストテストってみんな言うけど、テストするからポジティブが増えるんだって言って。しなきゃ増えない、しなきゃ増えない。そりゃそうだけどね。そういう問題じゃないからっていう。
そっか。
どこだっけ、スウェーデンかなんかがあれだよね。みんなでかかれば怖くない作戦でやってて。
そう、ハードイミニティ作戦だね。
うん。で、他、隣の、両隣の国は、普段と死亡者数が増えてない。例年と比べて全然変わってないけど、スウェーデンだけ 27%、
うん、
例年よりも増えてるから、死んでる人が明らかに増えてんだけど、
そう。
いいな、それでっていう。
そうらしいけど、でもちょっと方針を変えた的な話をこの間聞いたけどね。
あ、そう。
うん。で、その数はここ1週間ぐらいはまた減ってきてるみたいな記事も読んだけどな。まあ、もともとスウェーデンはそんなにこう、高齢者の福祉とかを言うほど充実はしてないから、
うん、
まあ高齢者がバンバンかかって普通時よりちょっと多く亡くなってしまう分にはしょうがないっていうそういう考えもあるみたいな。
まあアメリカに比べて、まあ高齢者が多いから、高齢者をこのちょっとなんか手よく減らしていく的な政策があるのかな。
そういうあれがあるのかわかんないですけどね。
うん、まあうまくこれで収束していきゃ。てか、もともとね、人口密度がまあ低いっていうのもあるし、
うん、
だからもしかしたらできる可能性はあるのかもしれないけど、普通の人口密度の高い国とかには全くアプライできないし、これでも面白いよね。いろんな国がいろんなことやっててさ、それぞれ条件が違う中で、やり方も違うからさ、一個それができてるからって言って、なんかみんながそれをアプライできるわけじゃないけども、何らかしらの知見はちょっとずつ得られるはずじゃない。でカリフォルニアはまあだからうまくいってる方、まあニューヨークとかと比べれば、
うん、
ってことなのかもしれないけど、とりあえずこれでベイエリアはフェーズ2に来週からなり、
そうか、
うん、うちら僕がいるところから南はしない、まだ期限も決めてないし、フェーズ2に移行しないで、じゃあどうすんだっていう話に今なってるけど、
うん、
うん、まあ近々今月中には遅くともフェーズ2に移行するんじゃないかなと思うけど、だからどうなるのかっていうのはちょっとわかんないけどな。なんか Google が今年いっぱい、
そうだね、
テレワークで、 Twitter はもう好きなようにずっとテレワークで OK ですよっていうふうに言って、他のベイエリアの企業がそれに追従するのかどうかわかんないけど、まあするところも結構出てくるんじゃないのかなと思うんだよな。
そうね。だからツイッターとかが言ってるとこは、今まではその 家から完全にずっとフルタイムでやるっていうのは、まあ条件とかが多分あったのかな。で、サンフランシスコに住んでる人だったら、基本的にはオフィスに行きなさいみたいな、そういう感じだったと思うのが、まあこれを受けて、今回、リモートでやってる人は、もしオフィスが再開しても、これからずっとリモートでやっていいよっていうことですよね。
うん。まあ、偉いと思うけど、それでいいと思うけど。
うん。
そうしない理由がよくわかんないけど、逆に。
そうね。まあだから結構、シリコンバレーの会社って、リモートフレンドリーじゃない会社が結構多かったからね。
まあ、そうだね。なんか、マリッサが入った、
そうそう。
ヤフーもね。
うん。
急になんか来なきゃダメだとかって言って、いう話でみんなにブーイングされてたけど。
そう。
うん、まあ、そういう文化はちょっとあるよね。
スラックにしたってこう、急に今はリモートといえばズーム、スラックみたいな感じで言われてるけど、スラックの会社自体は基本的に、原則的にはリモート NG だったはずだしね。
あ、そうなん？
うん。だったと思うよ。
なんで？スラックでいいじゃん、仕事すれば。
スラックの人たちは、まあもちろんスラックを使ってるんだろうけど。
それじゃダメなの？
基本的にはオフィスに来てみんなでやりましょうっていう感じだったと思うんだよね。僕の知る限りにおいては。
まあでも、基本的にだけどキーボードカチャカチャやってるだけの仕事だからさ。どこにいても関係ないっちゃ、関係ないよね。
そうだね。
基本的には。で、ミドルマネジメントの人たちは大変だと思うよ。
うん。
あっち行ったりこっち行ったりとかしていろんな人と会ってなんか仕事してるふりをしててればよかったのか、いなくても別に直接スラック上で直接話をしてくれれば自分の役目はほぼないねっていう感じになっちゃう人も中にはいるだろうから、そういう人たちにとっては死活問題かもしれないけど、まあ全員が全員その真ん中にいる人がいなくてもいいってことはないんだけどね。いろんな調整とかもあるし。
もちろんね。
うん。そういう人は必要だとは思うけど、必要じゃない人も結構いると思うんだよね。わかんないけど。半分ぐらいの人本当はいらないんじゃないか説もあるしね。
まあなんかシリコンバレーの会社とかって、まあオフィスっていうのもそうだけど、まあキャンパスみたいな感じで、こうみんな来て、そこでやることが一種のこう、ステータスみたいなものもあるからさ。まあ、Google とか特にそうだけど、オフィスに来て、ただ飯を食わせて、それで働かせるっていう、そういうカルチャーがあるじゃない？
そうね。あ、ただ飯食えなくなったから、その分どうすんだって言って文句言ってる人もいるらしいね。
いるよね。
自分の給料に、とか、パークスに入ってるわけだから、それはっていうね。
うん。まあ、自宅のホームオフィスを作るために、ディスプレイとか、椅子とか家具を買うからそのための補助を出すとか、あとは家のインターネットのお金とかだよね。
うん、まあ家のインターネットを出すっていうのはまあ普通にどこもやってそうだけど。
うん、そうそう。
まあプロダクティビティがどれぐらいこう変化があるかっていうのをちゃんと見れば、あんまり変わってない人とすごい下がってる人と、まあちょっと上がってる人と、
うん、
あると思うけど。
そうね。まあもちろん人によると思うしね。仕事の内容とかにももちろんよるし。
基本的にはエンジニアっていうか、まあそのコードを書くのがメインの仕事の人はプロダクティビティは上がると思うんだよね。そのメンタルさえこうケアできれば。
そうかな、
うん、僕が一緒に働いてるチームの一人がちょっとメンタル的にこう非常に危うくなってて、彼はプロダクティビティが半分ぐらいに落ちてしまい、
うん、
あのしょうがないので僕は何回か会ってるんだけど、その6フィート離れた状態でね、
ああ、
うん、コーヒー屋さん、いつもこう二人でよく行ってたコーヒー屋さんで待ち合わせしてコーヒー買って外で、まあ、そのコーヒー屋は一人か二人しか入れないからさ、そこで中に入って、一人買って、出てきて、一人買って、出てきてってやって、それで、 公園のこっちと向こうで、10メートルぐらい離れた状態でコーヒー飲みながらお互いマスクして、喋ったりとかして、1時間ぐらい喋ったりとかして、やるっていうの。まあ、近所に住んでるからさ、彼は。だからそれを何回かこうやったりとかして、こう、あんまりこう、プレッシャーというか、にならないようにしたりとかしてやってるけど、もともとそれでも、それで大体まあ半分ぐらい落ちてたプロダクティビティが7割ぐらい戻ってきたんだけど、先週ぐらいに、だいぶちょっとこう、なんか戻ってこれない感じになってきて、
うん。
うん、まあ仕事をすごいしてるんだけど、堂々巡りでなんかおかしなことをずっとこう、やったりとかして、いつもだったらもうちょっと早く気づいてこれは、やばい、ちょっと自分にはできないから助けてくれって言うべきところで、言わずに自分でずっとこう、やろうとして、
うん、
これ一応こう、まあ、デューデートなんていうのはさ、あってないようなもんなんだけど、プロダクトを作ってるだけだからさ、どっかに出してるわけじゃないからさ、別に今週中にやんなきゃいけないって言っても、別にできなくても誰も死んだりしないんだけど、まあ、終わらないって分かってるのに終わらないから助けてくれって言わないで、そのまま次の週まで、もし越したりとかしてたから、これは、そういうのは、そういうことはする人じゃなかったからさ。
うん。
これはダメでしょって言って、話をして、結局、2週間ぐらいちょっと、こう、休めって話になって。
うん。
これ休ましてるんだけど、2週間ぐらい。まあ、その間どうなるかわかんないけど、まあ、会社のスラックにはもう入ってないけど、僕には毎日テキストでいろいろと来るけどね。全然関係ない話とかをずっと延々としてて。まあ誰かと話もしないとさ、どこも行けないからさ、本当だったらね、ハワイとかなんか行ってくればって話なんだけどさ。
うん。
まあ、そういうわけにもいかなくて家にいるだけだから、外散歩して暇だから、しょうがないから僕のとこテキストしてきてずっと喋ったりとかしてるけど。そういう人、そういう風になる場合はあるから、全員が全員とは言えないけども、彼以外のチームメンバーは全員プロダクティビティすごい上がってんだよね。で、ちょっと上がってるのは上がってるので良くないので、ちょっと休む量を増やそうって話してるんだけど。
うんうん、
普通に、だから5日間働くと、140% ぐらいやっちゃうから、その、プロダクティビティ的にね。だからもう1日休んでも、ね、80% ぐらい達成できればいいだけだからって言って、
うん、
水曜日はもう仕事軽めにしてやらなくてもいいんじゃないっていう。ふうなことも今言ってんだけどさ。だから調節はしないといけないけど、まあ会社がなくても、だからオフィスがなくても、全然大丈夫でしょっていう気はするんだけどね。
そうだね。まあ僕のチームは元からオフィスに来て仕事してるのが僕一人だけだったから、
そうだよね。
ほとんど全員元からリモートだったんで、そういう意味ではあんまり変わりがない。ね。ただ会社全体で見ると、もちろんオフィスに来た人も結構いるし、まあ、特に独身の人とかはずっと家で一人でいるんだとストレスとかメンタル的に来るものもあるだろうし、それからあとは家族がいて、まあ、小さい子供がいる人とかはね、そのデイケアとか預けてたのがなくなっちゃって家で見なきゃいけないから、まあメンタルに来るというよりも単純にこう仕事をできるフィジカルな、その制約というかね、時間とか物理的な問題で仕事をする量が減るっていうのは、まああるだろうね。
そうだね。なんか、僕のチームのエンジニアリングマネージャーのやつが、親がずっとインドから来てたから、こう、親が子供の面倒見ててくれたから、今までよかったんだけど、先週帰っちゃったからって言って、
うん、
今週からだから、奥さんと二人で、全部やんないといけなくなって、で、奥さんも違う会社のどっかのエンジニアリングマネージャーやってて、同じような仕事やってるから、こう、お互いの時間をこう分けて、
うん、
子供が4、5歳だったかな。だから、こう、なんか教えたりとかさ、宿題手伝ったりとかなんかいろいろとやんないといけないからって言ってさ、時間をこう3時間ずつ切ったり分けたりとかしてて、朝5時ぐらいから仕事始めて、9時まで仕事して、9時から12時まではオフラインになって、で、12時からまた2時間ぐらいオンラインになってみたいな感じで、ブツブツで切れて、やるようにしてるけど、かなりきついとは言ってたけど。
そうね。
まあ、大変なんだろうね。
そうだと思う。まあまあ、一時的に今までずっとコミュートとかしてた人がリモートになると、まあ通勤時間とかがなくなるし、 僕の場合は個人的な話で、ミーティングルームを確保しなきゃいけなかったのが、ミーティングルーム確保しなくてよくなったから、急にこう、ワンオンワンしたりとか、ペアプログラミングするとかいうときに、今までより全然しやすくなったのね。その、前だと、Google カレンダーでまず空いてる会議室を探して、で、Zoom のミーティング設定して、その部屋に移動して、でも30分とか1時間とかしか空いてないから、あ、今じゃあちょっとまた別の部屋移るね、つってやってたのが、まあ今だと家からなんで、あ、今ちょっと Zoom でペアプロしようかって言ったらすぐできるから、まあそういう意味のなんか、まあドーピングっていうか、今までできなかったことが簡単にできるようになったっていうのは、一時的にはあるよね。でもそれがずっとこう、1ヶ月2ヶ月とか続くとやっぱりこう、まあ、あんまり、なんだろうね、1までやってたのとちょっと違うやり方なんで、まあ、ストレス的に来るっていうのは多少あるのかもしれない。
僕はね、あれで今でも会議室は必ずちゃんと予約するようにしてるよ。
そうなの？
うん。必ず会議室予約して、会議室がない、会議室がないって文句言いながら、会議室を必ず予約して、探して、会議室に誰も来ないんだけど、もちろん。
何のために
僕も、いけないんだけど、一応こう、Google カレンダーと連動してるじゃない？
いや。
だから、会議室を探してちゃんと、今日はここでやろうって言って、ああ、久しぶりだね、この会議室。
使ってないの、
ね、使ってないけど、みんな名前は知ってるからさ、会議室の名前がこう、なんか偉人の名前とかついててさ、
うん、
こう、アインシュタインルームとかさ、こう、なんかそういろ、いろんな人の名前があって、今日は、あの、キングルームだからって言って、おキングジュニアルームかいいねって。
人の名前がついてんの？
そう、偉人さんのね、偉い昔の人の名前がついてて、キュウリー夫人さんの部屋とかあって、二人しか入れない部屋とか取っちゃったりとかして、八人の会議なんあのミーティングなんだけど、ここしか空いてなかったから、狭くてごめんねって言いながら、ズームでやってるんだけどね。
ああ、
うん。
うちの会社は、早いものが名前についてて、そのライトとかサウンドとか、クォンタムとか、フラッシュとか、そういうのがサンフランシスコのオフィスの部屋の名前になってる。で、なんかそういうのがネタが尽きてきたから、新しく拡張した場所は早い人とかになってて、なんかジョイナーとか、
あーなるほどね、
セナとかね、うん、そういうものになってるね。日本は今は多分新幹線の名前になってる、全部。
おー、なるほど。
光とか望みとか。
へぇ、
うん。
全部人の、その会社のやつは全部昔の人の、知らない人もいっぱい出てくるけどね、誰っていう言ってもさ、一応なんかこうテレビが置いてあるじゃない、あの、
うん、
ズームで入れる人のために、でそのズームの最初壁紙というか、まあズーム始まる前のテレビのデフォルトの壁紙がその偉人さんのなんか肖像画だったりするんだけどさ、見ても誰かわからんみたいな誰これっていう人もすんごいたくさんいるんだけど、でも一応名前がいっぱいついてるから、まあネタが尽きることはまあほぼない。
そうだね。
うん。どこまででも落としていけばいいからね、スタンダード。
確かに。
この人別に偉くないんじゃねって、まあいいよ。昔の人だからっていう。
うんうん。
うん。
なんか、大野っていう部屋があって。
大野くん？
うん。大野くんではなくて、
うん、
昔、どっかの冬季オリンピックの、ショートスケートってなんていうんだっけ、あの、ショートトラックか。
ああ、アポロ？
うん、アポロ大野だと思うんだよね。
うん。
でもアポロ大野って確か、進路妨害されて繰り上がりで金メダル取ったような気がしていて、確か。確か韓国だった気がするんだけどね。
そうそうそう。韓国の人だからさ、やってたよね、サッカーでさ。
そうそうそう。
点取った時のさ、ダンスでこう、わざとこう、スケートの、あれしたりとかしてさ、
やってたよね、
アメリカに対してね。うん。
そう、だからこの名前はいかがなものかと思いながらね。かつ、まあ、よくダジャレに使われやすいというか。
ああ、確かにね。
ミーティングルーム大野に、AirPods Pro 忘れ物あったよって、スラックに書かれると、
うん。
まあ、必ず誰かが、Oh no っていう。
まあ、
リプライをするっていうね。
それは仕方ないよね。
お約束が。
うん、まあそうなるわな。
ええー。
確か日系2世か3世の人だよね、確かね。
まあそうだよね。名前からして多分そうなんだろうね。
うん。まあ、状況によって、この状況で仕事のプロダクティビティが、まあ、上がる人、下がる人いろいろけど、まあ、いいと思うけどな。これ普通でいいと思うんだけど。 仕事って意味ではね。
そうなんだよね。だからまあ仮にオフィスオープンしたとしても、まあ年内ないし、ずっと、やっぱ家からの方がいいわっていう人は、まあ家からやればいいとは思うしね。
これででも空いたからもう会社に来いよって会社側もなかなか言うのも強制しにくい気がするんだよね。ワクチンとかできてさ、もう本当に問題ないっていうふうに言える状況になるのはずっと先じゃん。
うん。
だとするとリスクがね、まああるっていうのが前提になっちゃうと、いやいや、ちょっと行きたくないわっていう、親と住んでるし行きたくないわっていう人は、それでも来なさいとは言えないよね、もう会社は。
うん。だと思うんだよね。
まあ、テスラみたいに知るかって言って逮捕するなら俺をしろって言って始めちゃうとんでもない会社もあるけど、あいつどうすんだ、あいつは本当に。あいつ逮捕でいいよ、あいつは本当に。バカすぎるだろ。
イーロンマスクね、まあ面白いっちゃ面白いんだけど、あれ他の車の会社は工場がカリフォルニアとかじゃないから結構もうオープンしてるんだよね。
そうだね。
だから なんでうちだけなんだみたいなことを言ってるんでしょ結局。あ、しかもカリフォルニアは OK って言ってて、そのどこだか知んないけど。
アラメダカウンティーね。
うん。が、カリフォルニアはいいって言ってるけどうちはダメですよって言ってるんだったかな確か。
まあそれに対してね、その文句言いたい気持ちはもちろんわかるし、他をやって自分ができないっていうのは、ね、競争的に、あれだから、なんとかしろっていうのはわかるけど、その文句のさ、その、理由が何？自由の国だからとかさ、こんなのはファシズムだとかさ、子供かっていう。
それはやばいよね。
うん、子供かお前は、鳥って。バカかっていう。で、まあ、もうカリフォルニアから出てくとかって言って、
うん、
言ってさ、うん、出てってもいいけど、その代わりカリフォルニアがお前に出したお金全部置いてけよっていう話だけどね。お前自分で全部やってるような顔して偉そうに言ってるけど、税金どんだけぶち込んでると思ってんだ、お前の会社にっていうね。うん、カリフォルニアとかはものすごいファンド出してテスラとかをやってるわけで、
うん、
それを今更なんか別にっていうね。俺の実力で取ってきたファンドだとは言わせないぞっていうね。出てくんだったら。
確か
に。うん。まあ大体そうなんだよね。どの会社もさ、なんか製薬会社とかもさ、なんかこう、すごい頑張って作って、それで儲けさせてくれないのおかしいとかって言うけどさ、その研究費誰が出してんのって話だからさ。
うん。
市場から全部持ってきたお金だけでやってるわけじゃないからね。ものすごい税金をこう、ぶち込んで、ね、そのファンドを使ってさ、薬をさ、作ってね、開発してるわけだからさ、還元するの当たり前じゃん。
うん。
ね、還元する段階になったら、我々はこうね、プライベートセクターだからって、ガバメントのあれじゃないからって、ね、儲けたいだけ儲けるんだっていうのは、それは話通んだよね。だったら最初から1円も税金入れるなよって話だから。
うん。
まあそこは大体端折って、税金の話は端折って、みんなこう、権利だけ言うっていうのはまあ、みんなやることだからしょうがないんだけど、まあでも、まあ、ダメだって言って、カウンティーが言ってんだから、カウンティーとその辺は話をしてどうするかって言うんであって、自由の国、アメリカでこんなものは自由じゃない、ファシズムだっていうのは、いい加減にしろっていう感じ、本当に。
テスラの株価は高すぎるって言って。
あいつは本当にまあ、今までありがとうって言って、もうクビにした方がいいね、テスラを。
実際はファウンダーではないんだよね。正確な感じで言うと。
まあ、定義によるんじゃない？それを言うと本当にファウンダーじゃない人、ベイリーの会社ファウンダーじゃない人だらけになっちゃうから。
ファウンディングメンバーというか、
うん、
最初の、一番最初のファウンダーじゃないけど、最初に投資してっていうことだよね。
うん。まあ、社員になったのがシリーズ A とかっていうぐらいだから、だいぶ後だったよね、実際は。
うん。
うん。シードの時から、シードの時にお金入れてるのかもしれないけど、社員になったのは確かシリーズ A の時だから、だいぶ後に社員になってるんだけど。まあ、まあでも実際この、今のテスラにこうなって、ちゃんと製品がこう出てきて、みんなにこう、夢を売って、 無理やり会社をなんとか続けてここまで来てるのは、まあ、あの人の口八丁手八丁なのでね。そこは認めるよ、僕は。そこのクレジットは、うん、クレジットはもちろん彼の会社でいいと思うけど、でもまあ、もういい。ありがとう。ここまで。ここまででいい。もう、この先は誰かが、いや、頑張るから。
今までありがとうございましたっていう。
うん、ほんとそう。
わかんない。テスラにはその、スティーブ・ジョブスにおけるティム・クック的な人はいるんですか？
どうなんだろうね。
うん。
そこまでの考えがあるのかどうかは、彼にあるのかどうかわかんないけど。でもまあ彼のあんなわけのわかんない方言で全てが回ってくはずはないので、ちゃんとしてる人が、なんとかこう頑張って、王様をなだめながら回してる人がいるはずだけどね。ただ、うん、その中でも、ああいう人が、こう、無理やりこういろんなことを言って、みんなの、こう、注意を引いたりとか、ダメだって思ってるけど、無理やり突っ込んでって、なんとかするっていう馬力みたいなのが、まあ、彼にはあるだろうから。
うん、うん。
うん。彼がいなくなったら、全く同じ会社であるかどうかわかんないけど、うん。まあ、ネットで、ネガティブだと思うな、あの人は。あの人の存在は、ちょっと。プラスも大きいけど、マイナスも大きすぎる気がするね、ちょっと。
そうそう。まあなんか日本は、あれですよね。都道府県によっては、緊急事態宣言も解除して、ロックダウンも解除してみたいなのが、この間から始まったのかな？
ほう。
うん。残ってるのが確か8都道府県で、関東だと東京、千葉、神奈川、埼玉と、大阪、京都、兵庫と、あと北海道かなみたいな感じだったと思う。
これだけどさ、ゼロにさ、こう、なって、全部ドア閉めてっていう状態じゃない限りはさ、
そう。
これ、ずっとこう、回り回って、ゼロにはならないよね。
うん。
あの、普通のさ、あの、インフルエンザと一緒でさ、普通のインフルエンザもさ、もう地球上ぐるぐる回ってさ、シーズンが来たらまた出てきたって言ってさ、どこからもなく、ゼロにならないわけじゃん？ずっとこう、どっかにいて、少しずつ進化しながらずーぐるぐる回ってて、流行り始めたらばーって流行ってきて、また進化してっていう感じだからさ。それと同じことが起きるんだとしたら、こうワクチンができるまではね、こう、なかなかこう、ちゃんとこう、ね、メンテナンスできるのかっていう。
そうなんですよね。まあだから多分解除しても、また、こう、ゼロになって、この地球上からなくならない限りはまたこう復活して第2波、第3波って来ると思うんで。で、またちょっと増えてきたんで、もう一回ロックダウンしますね、みたいな感じに多分なるんじゃないですか？結局は。
うん、だよね。
うん。
なんかニュージーランドかなんかが、こう、もう、鎖国して、
そうだね。
OK ってことにしてるけど、観光産業は死ぬじゃん？
そうね。まあ、日本は特に、輸出というか、その、観光でお金を落としてくれる人に頼ってる産業が多いですからね、今は、特に。
ね、うん、外国から来る人は入れませんよっていうのは。それは、その状態でオープンしても、オープンって言えるのかっていうの、あるよね。
そうね。
どうすんだよ、だけどこれ。どうやって、だからさ、もう飽きてきてみんなこう、もうちょっとずつリラックスムードになってるからさ、何らかしらこう、なし崩し的になっちゃうんじゃなくて、ちゃんとこう段階的に、こうやってますよっていうことにした方がいいからさ、そういう意味ではだから、フェーズ2、フェーズ3ってね、少しずつ緩めていくっていうのは、必要なことだと思うけど、
うん、
でも、うん、どうやってこうメンテナンスしていくんだっていうね。
それはあるよね。
だってワクチンできるの来年でしょ？まあなんか、あの、我々の王様はなんか今年中にできるって言ってたけど。
言ってる。うん。
多分できないので、来年だよね。
そう。いや、それまではもう、今のような生活で、まあ少しずつ解除されて、出かけることはまあ普通にできるし、買い物もできるしだけど、みんなマスクして、ソーシャルディスタンシングをして、 みたいな状況で、まあ、ずっとやっていくっていうことなんじゃないですかね。
うん。人はなんかね、買い物というか、まあ、ピックアップで買いに来る人は増えてる気がする。
うん、うん。いや、個人的にというか、うち個人の話ですけど、3月、4月はほとんど外食というか、そのピックアップもほとんどしなかったんだけど、まあ、ちょっと飽きてきたってのもあるのか、今月は結構してますね。週に2、3回は、テイクアウトとか、デリバリーとかしているかな。
僕、週末はさ、もう、この1ヶ月ぐらい、近所のパン屋さんに、近所ってほどでもないんだけど、まあ、近所のパン屋さんにさ、クロワッサンを買いに行くっていう風にしててさ。
いいね。
うん。で、朝8時に開くんだけど、8時ぐらいに行って、クロワッサンとか、そこに売ってる、なんか、他のものをいくつか買ったりとかして。
うん。
ってやってたんだけど、先週の日曜日に行ったらさ、うん、10人ぐらい並んでたのかな。で、みんな離れて並んでるからさ、すごい向こうの方まで並んでるわけよ。なんじゃこれって思ってさ。今までは本当並んでても一人とか二人だったんだけどさ。すごい並んでて、初めて諦めたんだけど。こう、うん、並ぶのってさ、嫌じゃない？並ぶの好き？
いや、好きか嫌いかと言われたら好きではないよ。
ああ、そう、
うん。
僕はもう好きも嫌いも嫌いなんだけどさ、もう 大嫌いでさ。並ぶの、本当に嫌でさ。並ぶのってさ、だってさ、ちょっとでもさ、並んだらもう最後まで並ぶしかないじゃん。
サンクコストが発生する
から。サンクコストが発生しちゃうからさ。だからゼロにする、サンクコストを常にゼロにしたいわけよ。もうサンクコストが出たらもう、それを切るか、それをね、もう最後まで受け入れるしかなくなっちゃうからさ。僕途中で諦めるっていうのは絶対嫌なのね。一、うん、回でもこう並んだら最後まで並ぶしかないっていうさ。だったらもう最初からもう1ミリも並ばないっていう感じなんだけど、10人でさ、これ一瞬で終わるんだったらいいんだけどさ、なんかさ、パン屋さんに来てさ、コーヒーとか頼むやついるじゃん。
うん、
ね、そこに置いてあるさ、クロワッサンだけ買って帰ればいいのにさ、コーヒーをさ、こう、ラテはあれこれって頼んでさ、パンはなんだ、一個も買わねえのかお前はって、コーヒーだけ買いに来たのかよって、だったら向こうのスタバ行けよっていうさ、そういうやつがさ、やっぱ行ってさ、そいつらが時間かかるわけよ。
うん、
ものすごい時間かかってさ。うちなんかだからさ、どんだけ並んでもさ、入ってさ、ほんとさ、5分くらいで終わっちゃうわけ。
うん、
これとこれとこれとこれ、入って終わりだからさ。それがね、なんかすごい並ばされて、30分並んでそれはちょっと辛いからって言って諦めたんだけど、初めて。
アメリカのあの、何でも注文長いやつって何なんだろうね。こう、妙にカスタマイズしまくるやつとかさ。
ね。
世間話して終わんないやつとか。
ね。だからもうお店の人もさ、まあお店の人はまあいいよね。もう暇だしさ、暇じゃないか仕事してんだけどさ。まあなんか来た客に喋ってくれたらまあね、喋ってら仕事が終わってって。
うん。
楽しいかもしれないけど。でも、じゃあ何、日本の何スーパーとかそういうとこみたいにさ、殺伐としててさ、一瞬でもこうちょっとでも手元が遅れたらなんかもう世間に平謝りしなきゃいけない的な、そういうこう殺伐とした中で一瞬でもこう、あ、お金落としちゃった、ごめんなさいみたいな、そういう緊張感いらないと思うんだよね、別に。
まあ日本はそうだけどね。
そう、日本はそうじゃん。日本だから逆側にさ、やりすぎだと思うわけ。
うん、
そこまでさ、緊張感持ってさ、もう自分の番が来たら一瞬でお金出せるよって、もうずっとこう、並んでる人全員がこう、手に実際にコインを握りしめて、1円までこう揃った状態でいつでも出せるみたいなさ、そこまでのなんか、競技は必要ないと思うんだよね。そこまでの、そういうスポーツじゃん、完全に。ね、なんだっけ、長縄跳び、
うん、あ、
縄跳びをさ、みんなでクラスでぐるぐる回しながらさ、1分間か2分間で何人飛べるかってもうピュンピュンピュンピュンやるじゃない？あれ日本人好きじゃん？
連帯責任大好きだからね。
ね、みんなでやってものすごいちゃんとやっていくみたいなさ、もうあの緊張感がたまらん的な、そういう人いるからさ、そういうのをなんかレジに感じるんだよね、日本では。
あるある。確かに。
そこまでじゃないよっていつも思うんだけど、まあ、アメリカはアメリカで逆側にちょっと自由すぎて、
そう。
いや、みんな並んでるから、別にそこでお金払えばいい、ね、払ってそのまま出てってくれればいいだけなんだけどって思ってさ、いつまで経っても、ね、払わないみたいなさ。
あるある。
うん。言い訳はいいからもうさっさと払えよ、みたいな。 レジの人もそうだもんね。それに付き合ってさ、持ってるさ、レシートを渡してさ、ありがとうって言えばいいのにさ、レシートを手に持ったままずっと延々と喋っててさ、そのレシート、向こうの人に渡してサンキューって言えばもう終わるじゃん、みたいなさ。何これみたいな。どっかにカメラあんのかこれみたいな感じでいつも思うけどね、僕は。
ドッキリが。
どっかで撮ってるだろ、これ、みたいなさ。怒らせるためにやってるだろ、みたいなさ。おかしいだろ、これ、みたいな。
ねえ。さすがにでもこの状況でみんな話さないんじゃない？今までよりは。
そうだろうね。今はだいぶ会話少ないだろうね。
うん。マスクもしてるし。ま、それで会話するときだけマスク外すやつがいるから本当意味ないんだけどね。
そうそう。なんかね、近所のさ、ボバティ屋さんにさ、時々行くわけ。
うん、
で、そこで、まあ、うちの子が、前、こうなる前、バイトしてたとこだからさ、馴染みがあってさ、時々行くんだけど、まあ、知らない子がバイトしたりとかしててさ、で、そう、奥の方でさ、店長がさ、うちの子にさ、おう、久しぶりとかって言うとさ、で、うん、見たことがないバイトの子とかさ、なんか普通にこう、フレンドリーに話しかけてくんだけど、マスクをこう、ちょっと下にずらして喋ろうとしてさ、
うん、
いやいやいや、マスク何のためにしてるの君みたいなさ。いちいち言わせないでください、みたいな。言うんだけど、僕は。もうめんどくさいからさ。
うん。
もうやめてって言って。ああ、ああ、つって。ちょっと嫌な顔されて。なんでこっちが嫌な客になってんだよ。お前のせいだろみたいなさ。
まあなんだろう、口の動きが見えないといけないという固定観念もあるのか、あるいは取った方が失礼がないという意識があるのか。
うん、喋りやすいからじゃないの？ただ、わかんないけど。と僕は思ってんだけど。
まあなんかマスクしてると声こもっちゃうし、口の動きでね、伝えるっていうのはまあ、あるからね。
うん。
外した方が伝えやすいのは間違いないけども、まあなんか、外したいという意識があるんだろうね。
僕もまあ、どっちかと言ったら外して喋りたいけど、そもそもなんかね、英語の発音的に、語尾が聞き取りにくいってよく子供には言われるんだよね。ちゃんと発音してないからってさ、適当に発音してるからさ、向こうの人がわかるでしょっていう感じで、もごもご言ってるから、余計にこうマスクしてると、さらにそれがもごもご感が増して、
うん、
何言ってるか全然わかんないって、息子に怒られるので、外して喋りたいところではあるんだけど。
そう。ねえ。デリバリーといえばその、なんか最近というか、まあずっとグラブハブを使ってしまうんだけどさ。まあグラブハブとドアダッシュとキャビアとかね。
うん。キャビアまだあるんだ。
キャビアまだあるね。
あ、そう。
まあ、風前の灯火というか、確かウーバーとかが買収しようとしてると思うんだけど。その、まあ日本で言うと出前館とかね。ウーバーイーツとかありますけど、アメリカだとグラブハブとドアダッシュが強くて、なんかグラブハブが結構ね、やってることがえぐいというか、
ほう、
話題になってますね、最近。
そうな
ん？うん。要はその手数料がものすごい高いわけで、お店に直接電話してピックアップすれば手数料はかかんない。同じ、例えば同じ20ドルものを買ったとして、2GO でお店に直接電話して20ドルものを買えば、まあ20ドルが全部お店に入るね。だけど、グラブハブで買い物をすると、同じ20ドルでも、例えば 20% とか、その注文に対してコミッションフィーが発生するんで、4ドル分をグラブハブに店が取られて、店には直接入るのは16ドルっていうふうに、例えばなるわけ。まあシンプルな話をするとね。
そうね。
だから、僕とかはよく行く店とかの場合、直接電話番号を調べて、電話してピックアップしたりとか。まあ、ピックアップじゃないとね、できなくて、デリバリーの場合はそのグラブハブ使わないとダメだったりするから。まあ、しょうがないんだけど。っていうことをしているわけ。なんだけど、このグラブハブは結構もうえぐくて、やり方が。その、グラブハブのが店用に電話番号を発行していて、で、グラブハブのページとかにはそっちの番号が書いてるわけね。で、SEO とかもしてるから、Google 検索するとそっちの番号が間違って出たりとかをすることもある。その番号にかけると、プロキシーになってて、こちらはグラブハブのなんとか番号です、みたいな。で、直接お店と話す場合は、1番を押してくださいってなるのよ。で、そして話すと、直接話したのにもかかわらず、 店にはそのグラブハブの手数料が発生しちゃうのね。あのプロクシー電話を契約しましたねってことで。
なるほど。
っていう契約になってるわけ。だから注文する側は良かれと思ってグラブハブのシステムを使わないで電話をしてお店を助けようと思ってるのに、その番号、間違った番号を使ったせいでその手数料が相変わらず発生してしまうという。
お店の方にその番号を載せちゃってるのがいけないんじゃないの？
店にはの、うん、だからどこを経由するかだよね。だから多分調べるときにグラブハブで買い物しようとして、あ、でもやっぱり電話しようと言ってグラブハブのアバウトページでやるとその番号が出ちゃうわけよ。
うん、なるほどね。
お店の番号じゃなくてね。そうだし、まあ、同じようなことをなんかマイクロサイトっていうのもやってて、店の名前とかで検索すると店が持ってるページじゃないグラブハブが勝手に作ったそのメニューページみたいなのが出てくるの。そこから注文すると同じように手数料が取られたりとかするっていうね。
なるほどな。でもさ、まあ彼らはなんかどっかで手数料をくすねないといけないわけだよね。
もちろんね。
誰かから。
うん。まあボランティアじゃないから手数料なしではやらないと思うんだけど、もちろん。
うん。だからどっからどういうふうに取るかっていうのだよね。で、それをなんとかこう電話をブロキシーすることで取るっていう、えぐいねっていう感じではあるけど。まあどうするのがいいのかはちょっとわかんないけどな。今日うちも、あの、ドアダッシュで注文して、
うん、
自分でピックアップしたんだけどさ。デリバリーフィーはないけど、まあ、どこなんだろう。金額そのものが高くなってるのかな、わかんないけど。そのままドアダッシュのアプリでそのまま全部注文までして、ピックアップだけ自分でしてるから。
そうそう。
多分物が高いんだよね。
だし、あとでも多少はやっぱり、引かれてると思いますよ。その、お店側には入る料金がちょっと下がると思う。普通に買うよりはね。
あ、そう。
うん。
まあ、いたしかよしだな。だって、ドアダッシュがあるから簡単にそこで注文できるっていう、その注文システムになっちゃってるからね。
だからもちろん、その店にとっては価値がないわけではなくて、あの、ウェブからとかアプリから注文した方が楽だし、クレジットカードでできるから、買う方は楽なんだよね。
うん。
もし、グラブハブになくて、自分で電話しないと買えないとか、自分で店に行かないと買えないんだったら、行かない店もいっぱいあるから。
だよね。
まあもちろんそれは、あの、獲得にはなってると思うんで、その価値がゼロではないけど、まあ電話番号でやるのはちょっとえぐいな、みたいな感じはある。
ね、それはちょっと、だいぶえぐいね、それは。
うん。まあ、Google の SEO のやつも問題なんだよね。Google マップとかの番号ってなんか、こう、店のオーナーのふりしてとか、第三者のふりして、店の情報とか吐きかけられるから、この店電話番号最近変わりましたよ、みたいな、ユーザーのふりをして、そこにそのプロクシー番号を載せると、みんながそこ経由でかけて、手数料が発生するとか。まあそういうこともできちゃうよね。
そうね。まあでも、Google、に、で、調べて、Google に出てくる情報で電話するとかって、そんなことすんか？ Yelp じゃないの普通。
Yelp かな。まあ、でも、それも同じ話じゃん。だから、Yelp に載ってるのが Yelp のプロキシー番号かもしれないし。
まあ、それはそうだね。それはそうだね。でも、まあ、あの、Google と Yelp だったら、まだ Yelp の方にお金払うよ。
あ、そう。
うん。
そうそう。ねえ。まあだから、ユーザーとしては、キャピタリズムなわけで、安いところを使うしさ、グラブハブで買ったら、そのアメックスのポイントとかもつくから、どうしても使っちゃうけどね、僕は。
うん。
それを知ってからもさ。でも、まあ、近いところで、自分でピックアップいけるんだったら、なるべく電話をかけてやろうかなって最近にはなってるけど、別にユーザーがでもそこまで気を使わなきゃいけない義理もないんで。
まあね。
うん、
誰も来てない店だったりとかするとすごいこう頑張って何とかしてあげようと思うけど、今日久しぶりに行ったメディテレニアンラップの店とかだと行ってみたらもうなんか並んでる人はいるし、ピックアップする人も並んでたし、もう注文をネットでしないでそのまま飛び込んで注文して買っていく人もいて、すごい人気の店でさ、
うん、
すんごい久しぶり行ったんだけど、多分2、3ヶ月ぶりぐらい行ったのかな、もっとかな、わかんないけど、まあ、久しぶりに食べたけど、 そういう人気のある店だと、あ、まあここはもう来なくても、まあここは余裕でやっていけるなっていう、ザッカーバーグのお金はなくてもいいなっていう感じだったな。
ザッカーバーグのやつは何だ、その彼らのお金をなんかレストランに注入するって話なの？
いや、単純にあれでしょ、あのやっていくの大変だろうからお金あげるねって言って、1000万ぐらいだったかな、一つの店に。
うん、
それが確か7個8個9個忘れたけど、8個ぐらいだったかな、8店舗ぐらい、彼らが、彼と奥さんが気に入ってる店に1000万ずつ、まあドネーションなのか投資なのか、どういう風に名目をあれしてるか分かんないけど、サバイブしてくれないと困っちゃうのです、この寿司屋さんがって言って、はい、1000万円、この中華料理屋なくなると死んじゃうから、はい、1000万円って言って、
ああ、
うん、自分の気に入った店に1000万円ずつ置いて、お金を入れてってるっていう、8店舗9店舗ぐらいだけどね、そんな店なくてもいいわっていう店にも入れてたけどね。
パトロン的な感じだね。
そうそうそう、うちの近所の店ばっかだからさ、昔10年ぐらい前に奥井さんと晩飯食ってる時に、隣でブラックベリーいじってるザッカーバーグがいて、わ、ブラックベリーだ、出せこいつとか言って言った店とかにも1000万入れてたから、あの店気に入ってんだやっぱり。うちらはまあそこ日本食屋なんだけどさ、大して別に大したことないんだけど、まあパラルトってその当時そこぐらいしか寿司が食えるとこはなかったからさ、
うん、
だからまあ近所だったし、奥井さん家の近くだったから、まあ時々行ったんだけど、そうするとまあ何回かそこで見てたけどね、ザッカーバーグよっぽど気に入ってんだな、そこに1000万払う、なくてもいいわんな店って思うんだけ
ど。まあね、
まあでもなくなっちゃうと困る店っていうのはまあいっぱいあるけど、レストランとかは本当なくなっちゃうとね、
うん、
うん、大変だよね、困っちゃうよね。
そう、
服屋さんとかもなくなっちゃったら困るというか、お店自体が、産業とかがダメになっちゃうのは困るけど、自分の生活に直接こう、一番最初に響く的には、やっぱりこう、オープンになって何したいかってやっぱさ、こう、レストランとかに自由に行きたいじゃん。
そうなんだよね。
ね、それがまずしたいのに、それが行こうと思ったらもうなくなってるっていうのは、それはちょっとや、きついなっていうのあるよね。
そう、ブリワリとかも、ね、ずっとオープンしてないから、ドネーションとかを募ってるブリュワリーも最近あって、うちの近くで。
うん、そう。まあ、ビール屋さんな、誰も、どうすんだろうね。
あの、ちょっと、このシェルターインプレイスの間だけレギュレーションが緩くなって、そのビールとかのデリバリーとかカクテルのデリバリーとかできるようになったんだよね。
あ、そう。
うん。だからそれやってる店も結構あるけども、まあもう、前と比べたらね、売り上げもだいぶ落ちてるだろうし、その、雇ってる従業員が、まあフルタイムで雇ってる従業員全員を、こう、働かせるだけの売り上げが多分ないと思うから、まあそこは厳しいよね。
そうだよね。バイトだったり、そのスタッフだったりとか、フルタイムでもう払えないよね、全員は。
そう。
家賃がどうかっていうぐらい切羽詰まってるはずだからね、多分、本当は。
うん
うん、そんな社員 だったり、バイトだったり、まあバイトはもう完全に全部、まあ辞めてもらうしかないだろうし、社員、残った社員でどれだけこうできるのかっていうね。
社員はだからまあ、あの、休みにして、あの、政府とか州のパッケージで、スティミュラスパッケージでしのいでもらうっていう感じなんじゃない？
うん。
うん、
なんか一応なんか一律みんな1200ドルとかって前言ってたのにな、来てないようち。
そうね、
うん。
まあまあ、ありますよね、いろいろ。
それ1200ドル全員もらえるんだと思って、それ当てにして iPad 買ったのに。
ね。あれですよね。まあ条件がいろいろあるからね。
まあしょうがないね。
来ると思ってたけど。うん。あれもなかなかいやらしいさ、いやらしいあの、限度だから、うちはいくらもらいましたとか、うちは来てませんとかいろいろ公言すると、自分の給料がいくらか分かってしまうという。
そうだね。
なかなかのトラップがあるよね。
うん。まああんなのだから、もう最初から全員、あの、あれだよ、UBI で、全員 毎月2000ドルとかってやればいいだけの話なんだけどね。
ベーシックインカムね。
うん。
あのハンドリュー・ヤンはユニバーサルベーシックインカムをしてたけど、今回のやつでなんかリパブリカンから意見を求められた的なことを言ってなかった？
あ、そう。
うん。あんま詳しくわかんないけどね。
うん、まあ実装上の問題とか、実際にどういう法律の課題があるかとかっていうのは、まあそういうのは、政策をしてた人たちは、細かいとこ調べて、法律になるようにこうね、ポリシーを書いてるから、そういう人たちに聞いた方が早いもんね。どういう問題があって、どういうところが落とし穴になってるかとか、どこが財源にすればいいとかっていうアイデアとかも、まあ彼らに聞いた方が早いってのはあるけど。まあでも彼ら、リパブリカンたちは、ただのポーズだから。別に普通の人たちを救う気は特にないからね。うん、救いたいのは会社であってね。
あ、確かにね。しかもそのパッケージにどうしてもトランプのレターを入れたくて、その手数料がいくらかかったみたいな。なんか読んだけどな。
まあお金、その時に配るお金にはもう全部トランプの顔を入れたいぐらいだからね、多分ね、彼はね。
多分、それ用の紙幣を発行してみたいな。
1000ドル紙幣発行してそこにトランプの顔を書きたいと思うよ、彼は。それだったらすぐうんって言うと思うな。
うん、確かに。
いいアイデアだって言って。
うん、
まあ、ちゃんと、人の、まあ何、ポジティブの人がまあ増えてるけど、まあ、それが指数関数的な増え方でなくなってるのと、死者の数も一応増えてはいるけど、それもまあ一応こう高止まりを し始めてるから、こう増加率って意味でね。
うん。
ので、今8万人ぐらいでしょ、アメリカで。
はい。
で、まあ10万は超える。間違いなく超えるっていう感じになってるけど、まあ20万とかにはならなさそうだなっていう感じではあるところで、ドクター・ファウチは秋にもう一回これ大きいの来るからって言って言ってるから、うん、今急いで開けるとしっぺ返しが来るっていうふうに言ってるのに、もうみんな OKOK っていう感じになってるから、まあ第2波来月来て
ね、
うん、その時にひどいことにならないといいけどね。
うん。そうですね。なんかコメントできてるのは、そのグラブハブのプロキシー電話は、金額はどうやってトラッキングしてるのかっていう話なんですけど、録音されていて、多分機械プラス人手で、このオーダーはいくらだったっていうレビューをしてるんだと思います。
あそこ機械学習じゃないの？
どうなんだろうね。で、店側は、その録音を聞いて、アピールすることができて、いや、この注文は20ドルじゃなくて15ドルです、みたいなことは多分できるんだと思うんだけど。まあ、しかしそんなのも手間だしね、いちいちやるのもね。
めんどくさ。
確かそんなことは言ってました。
うん。
前の方に、タキオンとかいう部屋があったら文句言う人いそうって、ちょっとよくわかんないけど、タキオンっていう部屋ありますよ、うちの会社に。
まあ、そう。
うん、
入ろうとしたら出ちゃうとか。
なんだ、
ドアを押そうとしたら戻ってきちゃうとか。
ね、早すぎて。あります。
タキオンは早すぎるのかな？
どうなの？
早いと言えるんだろうか。わかんないけど。
謎な名前結構あるけどね、そういう意味では。
うん、まあでも会議室ちゃんと取って、ミーティング設定するのはおすすめです。
そう。
うん、
今はさすがにでも、うちの場合だったらどこでも空いてるだろうな、多分。
なんかね、ウィークリーとかでね、撮ってるやつはね、そのまんまほったらかされてるってやつ結構あるんだよね。
うん。
だからね、部屋で誰もいないのにね、撮れない部屋、時間帯とか結構あってね、それが面白いねと思うけどね。
そう、ワンオンワンでリカーリングが多すぎるんだよね。
そうそうそう。まあ、便利っちゃ便利だけども、このシステムっていう。なんなんだこれっていう感じだけど。オフィスもだけどどうすんだろうな。このままずっと開けないのにずっとあのままほったらかして。まあ、電気代とかはかかんないかもしれないけど、大して。
家賃はかかるしね。
家賃はかかるし、セキュリティの人は1日1回2回は行くでしょ？
うん。
アップルストアとかも必ずセキュリティの人中座ってるもんね。ドア閉まったまんま。
今でもいるのかな。
今でもいる。前通ると必ず中見るんだけど、中必ずおじさん一人座ってるもん。どの時間に行っても座ってるから、朝から晩まで座ってんだと思うよ。3人ぐらいで多分交代して座ってんだろうけどね。何してんのか知らないけど中で。まあいないと一応高いものがいっぱい置いてあるから中にいるんだろうと思うけど、アップルストア行くといいな。
うちはその今のオフィスがミーティングルームが足りないんで、一人がこう入って作業できるポットみたいなやつを結構買ったのね。まあ前にもこの話したと思うんだけど、なんつうかな、こうブースみたいな感じ、透明ので、そこ閉めると音がシャットアウトされて、こう作業したりビデオカンファレンスができるっていうのが、今オフィスの中に多分4個か5個ぐらいあるのよ。で、話まだ計画っていうか話してる段階だと思うけど、まあ、オフィス再オープンすることになったら、机をかなり減らして、オープンスペースじゃなくて、そのポットをもういっぱい置いて、で、みんなそこですればいいんじゃねえかっていう。
うん。
そうすると、こう、ソーシャルディスタンシングもできるし。
そうだね。
まあ、来たい人は来れば、家よりははかどるし、みたいな。まあ、それは新しいというか、形としてはありのかなっていう気はするよね。
いいじゃん、それ。
うん。それを持ってオフィスと呼ぶのかっていうのは、でも、まあいいかもしんないよね。
うん。オフィスな、オフィス、ランチを食いに行く以外では別にもうそんなに行きたくないな。
でももうケータリングのご飯とかはちょっと無理なんじゃね？しばらくは。
うん、そうだろうね。
みんながこう、箸とかにね、トングで触るのはなんか嫌でしょ。
うん。シェアしに行くようなもんだもんね。誰かのウイルスを。
なんだよ、NHK だかどっかの実験でさ、NHK じゃないか。その、クルーズ船みたいなところの環境で、一人がそのウイルスを持ってたと仮定して、で、こう、光に反射する、その液体みたいなのを一人がつけて、で、1時間ぐらいみんなで、その、立食パーティーみたいな形式で。
ああ、見た見た見た。なんかツイッターで流れ
て。やったらどうなるかって。そう。そしたら1時間後にはもうほぼ 80% ぐらいの人にそれがもうついてたっていうね。
うん。
なってたよね。
まあ、そりゃそうなんじゃない？だから広まっちゃうわけでしょ？
そうだよね。
うん。気をつけててもなかなかそういう、ね、気をつけてなければもう全然ダメで。ね、気をつけててもゼロにはできないわけだから。うん。どうすんのか知んないけど。まあ、これで完全にもういいです。飽きちゃいましょう、リスク覚悟でって言っても、会社に来る人すっごい少ないと思うけどね。
うん。
たださ、我々のさ、漁業はいいよ。別に。仕事にしようがしまいが、そもそも何もしてないわけだからさ。ただカチャカチャ、カチャカチャカチャカチャ音鳴らしてなんか、カッターンって、リターン機を知るだけだからさ。別に、ね、いいんだけどさ、そうじゃない人たちはさ、来いって言われたら行くしかないじゃん。
そうね。
ねえ、行かないよ、俺はって。なかなかできないでしょ、普通はさ。それは、まあ、格差社会だけどさ、これはちょっと、どうかなと思うよね。自分なんかだってね、もし来いって言われても行かないって、じゃあもう来なくていい、あ、じゃあもう行きませんっていう、そんだけの話だからさ、うん。何も、もう自分でしか、自分で勝手に決めて自分でやる通りしかやんないから、別にそれで何も問題がないんだけど。職業によってはそれも許されないし、会社によってはね、もともとそういうことが絶対にできないカルチャーとかもいくらでもあるだろうから。
ね。
うん。そういう人たちが、しわ寄せ行っちゃうよね、絶対に、普通に。
うん。美容院とかも、まあ、しばらく空いてないと思うけど。
そうだね。テッド・クルーズがなんか病院行ってたな。
うん。
散髪屋に行って、マスクしたまんま。
ああ。
うん。
マスクの紐が邪魔だよね、髪切る
と
き。
まあ、うん。なんか無理やり、二人とも散髪してる人も、髪切ってる人も、テッドクルーズもマスクしたまま、無理やりやってたけど。うん。まあ、あれにどれぐらいの、あれが、意味があるのかはちょっとわかんないけど。基本的にさ、 みんな、こう、なんていうの、神経質になってるからさ、ちょっとでもこう触れたらとかっていうふうにこう、ね、思っちゃう気持ちはわかるけど、基本的には一番大事なのは、自分の顔に触る手の前に触ったものが何もないっていう状態を、
そうね。
維持するのが大事で、それ以外のことは別に触ってもしょうがないんだよね。どこ行って、なんかお店行ったらさ、だって棚に置いてあるもの触ったら、それもう触ってるかもしれないからさ。だから僕はだから外行ったら、どんな状況でも、絶対にウイルス手についてる状態だと思って帰ってくるけどね。
うん、
そう。手にウイルスがついてても別にいい。その代わりこれは何にも触らないっていう。まあ、触るかもしれないけど、自分の顔は絶対触らない。
うん。
必ず先に手を洗って、消毒をして、何も触ってない状態に先にしてないとダメっていうね。だからまあ、それだけだけと思うけどね。気にしないといけないのは、
うん。うん。
何か触っちゃったりとか、誰かに触れちゃったりとか、っていうのはもうしょうがないんで。
そうだよね。
うん。そこをすっごい気をつけてても、もう人の近くには絶対寄れなくなっちゃうし、なんかわけわかんない人とか近づいてきたりとかするからさ。
うん。
うん。店とかだとね、なんで、そんな近くに歩いて普通にここでずっと買い物してんの君はっていう人とか、スーパーとか入るといるからさ。うん。こう、そういう恐ろしい人がいくらでもいるから。まあ、なんかその何どのぐらい神経質になってるかっていうのは人によって違うからさ。全然こう、レベルがね、気にしてるレベルが違う人とかが近くにいるとストレスしかたまんないから。もうしょうがないと思って僕は諦めてるけど。うん。手を洗うっていうね。
まあ、そういう意味ではマスクすれば、間違って顔とか口とか鼻とか触ってしまう可能性もまあ減るしね。
そうだね。それを防ぐっていう、まあ効果は、まああるね。確かにね。
うん、
マスク作んなくちゃまた。まあ、マスクはもう1ヶ月以上前に自分で作ったやつを使ってんだけどさ、ちょっと小さいね、丈かな。だから、それはちょっともう1個作ろうと思って。奥さんは今日作ってたけど、また新しいやつを。
うん。でもなんか自作したのがある。うん。
うん、今だから。嫌なとこだってミシンがあるでしょ？
そうだよ。なんかもらったやつがあってさ。
でしょ？僕んちはミシンないんだよ。手でやってんだよ。手縫いだよ、全部。手がめちゃくちゃ痛いよ。なんかゴミみたいなね、ハンドミシンを買ったのよ。試しに。これやったら楽ちんできんじゃないかと思ってさ、30ドルぐらいあったからさ、買ってみたらさ、本当にゴミでさ、何にも使えねえじゃん、これっていう。まあ使えなくはないんだけど、まあほぼほぼ使えない。ただのゴミで。うん。まあ、なんか仮縫いには使えるかなっていうぐらいで。もうほぼ意味ないから。結局全部手で縫ってんだけど、もう手めちゃくちゃ痛い。
ねえ。その、朝9時通勤するときも、マスクはしてるの？そのマスクは。
マスクしてる。本当はね、歩いて行くときはマスクいらないんだけど、してもしなくても関係ないんだけど、実際にはね。こう、社会に対するこうアピールとしてね。
うん。
マスクをして外に出ましょうねっていう、そういうこう、何アピールとしてわざとするようにしてる。
まあ、それがニューノームになるためには、それをこう、ノーマライズしなきゃいけないからね。みんなで。
そうそうそう。最初はなんかしてもしなくてもいいやと思ってたんだけどさ、どうせ歩いて帰ってくるだけだから。どっかの店に寄るわけでもないし、ただ道路の横歩いてぐるーっと一周してくるだけだからと思ったんだけど、まあしてない人がまあ時々いて、してる人もいるんだけどさ、まあ、そうか。してないと、こういう、してないく見えるんだなと思ったから。うん、してる方がいいなっていうね。まあ、店でも時々してないやつ、時々来るけどね。店に入った瞬間に追い出されてるけど。
そうだね。今はしないとダメでしょ。
ていうか、すごいなと思うけどね。今、もう、2ヶ月ぐらい経ってるのにさ、今、マスクしないでそのまま店に来て、店に入って注文しようとする人がいるんだと思ってさ。一応書いてあるよ、どこの店でもね、マスクしてくださいって、外にだいたい貼ってあったりするけど、
うん。
まあ、そうじゃなくても、もう今するの普通でしょ？店に入るのにさ、うん。うん、しないで入ろうとしちゃう人いるんだ。すげえな。
そう。リビルドマスク欲しいっていう。
リビルドマスクあんの？
そういうコメントが書かれてるけど、確かにノベルティグッズとして T シャツとかステッカーに変わる。マスクをノベルティにするっていうのはいいですね。
うん。AOC が、メディケアフォーオールって書いてあるマスクをしてたけど、あんな感じで、リビルド FM って書いてあるやつ。
いいね。
いいんじゃない？
日本でも確か、河野太郎大臣とかが、自衛隊の、マスクとかしてるよね。
自衛隊のマスクになったの？
うん、なんか、ロゴっていうか、そういうデザインが入ったやつをしていて、国会とかでもつけてるんですよね。
へ
ぇ。で、なんだマスクはって話題になっているっていう。まあ、そういうアピールはいいかもな、でもな。
うん。ちょっと高めの値段で売ろうよ。
そうね、アベノマスクよりは。
38ドルくらい
で。高い感じで。1枚30ドル。
うん、プレミア感出して、ちょっと。
うん。洗って使える感じの。
うん。
うん、
N0.95 とか書いて。何にも効果ないですよって。
それ広島さんモデルだね。
うん。アット N って書いて、アット N0.95 って書いてあるけど。
それいいね。そのマスクはかなり良さそう。
うん。コアな、アホなファンの人が僕も含めて買うと思う。いいね、これって。
マスクはでも未だにやっぱ、品薄だから、どうなんだろうね、その辺は。
品薄なんだ。まあ、品薄か。
うん。
でもしてる人、てかこっちだと、バンダナとか巻いてる人も結構いるよね。
おいおい。うん。
うん。すごいな。なんかちょっと、こう、なんていうの、なんか、そんなんでももう、いっかっていう感じで、うん、しないよりかいいっていうね。まあ、基本的には、どんなマスクも、どんなマスクっていうか、まあ、ちゃんとしたマスク以外は、
うん、
来るのは防げないからさ。そもそもね。だから自分のやつ、自分が持ってるかもしれないウイルスを外に撒き散らかさないっていう意味で言えば、本当にどんなもんでもいいはずだからね。
も
う、うん。うん。完全じゃないにしても、バンダナでも、T シャツでも、口の周りに鼻からね、巻いとけば、咳したり喋った時に飛んでいかないっていう意味で。うん。
まあもしバンダナであればアクセプタブルだっていうんであれば、全然、それでもいいしね。
いや、いいと思うよ。
まあなんか、あれをしてる人がいっぱいいると、すごいこう、デストピア感が増すっていうかね、マッドマックス感が出てくるけどね。
ちょっと。っていうかなんか、お前はロバリーじゃないのかっていう、
ね。そうね。それは思っちゃうけどね。
うん。お前はどっち、大丈夫なやつなのかみたいな。強盗か、お前。ちょっと思っちゃうから。
それでもニューヨークとかでなんか問題になってるんじゃなかったかな。
あ、そう。
要は黒人がそういう風にすると、なんかロバリーと間違われる可能性があるみたいな。それでしたくないとか言う。
ひでえな。
聞いたことあるけどな。
まあしょうがないな。でもそういう風に思われるだろうな。そもそも。
それはだからその偏見というか、
うん、
それが根強いよね。それ問題、社会問題だね。
それはもうしょうがないね。あるね。完全にもともとある偏見がそこにあるからね。
そう、うん、
うん。まあマスクしないで殺されるよりかは、マスクしないで。撃ち殺されてるのサンフランシスコだよね。
そう、そんなあったっけ？
うん。知らない？
サンフランシスコだったっけ？それ。わかんない。
サンフランシスコだよ。サンフランシスコで、マスクしろって言ってんのしないからって3人撃たれてるよね。
あ、それはその何？警察に撃たれたわけじゃないよね。
警察だよ。警察に撃たれてんだよ。
マジか。
そう、警察がマスクして、しろって言ってんのにしねえって言って反抗したやつを3人。まあ、100年ぐらい前の話だけどね。
あ、なんだ。
だいぶ前の話だけど。まあ、ちょっと前っていうか、まあ、だいぶ前の話なんだけど。
だいぶ前。まあ、ちょっと前だね。うん。
うん。102年前のパンデミックの時に。
うん、ああ、確かに。そっかそっか。
同じことがあったんだね。前代未、なんかさ、アンプレシデントとか言ってるけどさ、じゃないんだよね。別にプレシデントなんだよね、こんなのはね。100年前もやってんだよね。みんな、生きてる人がみんな知らないだけで。ほとんどの人はね。過去にもやってるっていうね。だから過去のやつを見ればさ、大体さ、何が起きたかわかるし、ね、どういうふうにすれば良さそうだっていうのは一応知恵はあるよね。
そうそう。だから前回のやつも、もうそろそろいいでしょって言って、フィラデルフィアかなんかでリオープニングしたら、それでいきなり死者がめっちゃ増えて、っていうのがあった、確か。
そうそう。大体なんか大都市でさ、早めに開けすぎちゃったところは第二波の方が大きくなって、っていう、
うん、
余計ひどいことになってるっていうね。
そうそう。
うん。
はい。じゃあ。
何の話今日は
何の話だよ、本当に。
仕事的にさ、ファストリーはさ、その、どうなん？その、なんていうの？ネットの利用状況的にはさ、増えたりとか、変わんないとかなんかあんの？この影響みたいな。
なんかそれ、うちのブログでね、調べたやつが上がっててね。 うん。ネットのスピードとかに結構な影響があったみたいで。まあ、要は利用率が増えるから、平均的な1セッションあたりの速度が落ちているっていうのが、まあ、ヨーロッパとかでは出てたね。だけど日本に関しては結構インフラがまあ持ちこたえてるのか、コロナウイルスの時期になってからも別に速度はあんまり落ちず、むしろ増えてるぐらいの、ブロードバンドの利用率が上がったみたいな数字が出てたね。うん。
なるほどね。
そうなんですよ。
まあ家にいる時間が増えて、家から使う、ネットを使うっていう人が増えてるんだろうなっていうふうに勝手に思ってたけど。
そうだろうね。まあ日本に関してはなんか、まあ授業、まあ日本じゃだけじゃないけど、授業とかも、まあズームとかを使うケースも増えてるしね。
あ、そうか。まあ、学校はまあそうだよね。
うん。
そうやってやるしかないよね。学校に行けないかったら。
そうそう。広島さんちは何？学校はずっと休み？
もう、3月の半ばからずっと休みというか、授業はなんかね、時々やってるみたい。
うん、
週に何時間かわかんないけど、毎日はやってないね。なんか、一部のクラスがやってるけど、オプショナルだから出なくてもよかったりとか。
うん。
まあ、宿題はそもそも、もともとなんか、何？Google スイートみたいなやつでやったりとかしてるし、なんかビデオ撮ってアップロードとかなんかそういう感じだから、そもそもリモートでどうとかっていうのもそんなに困らないんだろうけど、でもまあ授業自体はなんかみんなで開いてどうとかっていうのは特にやってないね。
うん、
ただ娘がバレエやってるじゃない？そのバレエはなんか夕方からみんなでやってるよ。ズームで。マジかって感じだけど。まあやらないと、もうね、バレエの先生もそれこそ死活問題なのでやるしかないんだろうけど、全員がズームでパソコンの前で踊ってるっていう、ちゃんとこうバレエの格好して。部屋で、先生の声がすごい声聞こえてきて、それでやってる部屋でよくわかんないけど、
バレエとかヨガとかはまあビデオでできる部分もあるのかね。
いやー、バレエの場合は先生がもうちょっと目の前で見て、こっちこの手がこうだ、足がこうだっていう細かい技術的な話がだいぶ必要な気はするけどね。
そうね。
なんかそんなパソコンの前に立ってあって、前から見えるだけじゃ、なかなか、手取り足取りっていうわけにいかないから。かといって何もしないとお金返せって話になっちゃうんでね。
確かにね。
それは先生的には、先生それが仕事なんでね。なので、何でもいいから、もう金返せって言われない程度のことは何とかしてやらないといけないっていう、そういう感じでやってんだろうなと思うけど。
確かに。
息子の方はもう別になんかよくわかんないね。テストみたいなやつがあって、テストは受けたりとかしてるけど。朝早起きして、朝早起きっても10時半とかぐらいだけど、早起きしてテストを受けたりとかしてやってるけど。まあ大学がだからもうこの秋からのやつはもうほぼオンライン。オンラインで始まるっていうのがほぼ決まってて、まだ完全に全ての大学でそうなってるわけじゃないけど、うちの子が行くところがそうなってるかどうかもちょっと知らないけど、ほぼほぼ秋の新学期はまあオンラインでスタートっていう。すごいよね。1年生でさ、新学期だよ。
すごいよね。
新入生で新学期でさ、普通だったらさ、夏休みの間にさ、こう寮に引っ越ししてさ、っていうね、3人とか4人とか一部屋の寮にみんなこう入ってさ、1年目とか2年目はそこで過ごすはずなんだけどさ、それがないっていうね。
ねえ、
すごい。
入学式とかは
ないよね。そんなのはそもそも入学式なんていうのはそもそもないんだよ。
あ、そう。
オリエンテーションみたいなやつはまあ、あるけど、全員が揃って入学式っていうのは、
ああ、元からないんだ。
元からない。それは小中高大学どこにも別にない。今日が初日っていう日はあるけど、別になんかだから何っていう感じだよね。それはね、そもそも。
それはでも友達とかもなんかどうやって見つけるんだみたいな話になるよね。
見つけられないよね、だから。 別に新しくは。高校の時の友達、違う大学に行ってしまった高校の友達とフェイスタイムで毎日、後で話するだけで。大学に入ったから新しい友達できたりとか、はないよね。だからこの、いつそれが終わるのかわかんないけどさ。
うん。
ね、初めて、だから2年生でもし、はね、寮に行くことになったらさ、一年生の人たちと奪い合いになるよね。全員が全員寮に入れるわけじゃないからさ。もしかしたら二年生の人たちは寮に半分ぐらいしか入れなくてとかなるとさ、寮に一度も入れずにっていうパターンもあるだろうし。
うん、
まあなんか一年目はなんかリモートでやってたからちょっと成績が良くないとかさ。パイは約3みたいな。そういう、そういう世代に。
言う通りになっちゃって、急に。
うん。ああ、コロナ、ああ、君コロナ世代ね、っていう。ああ、それじゃしょうがないね、っていう。もう絶対一生言われるよね。ゆとりと一緒だよね。コロナ世代。この今年の大学1年生、高校1年生はみんな絶対言われるよね。一生言われるよね。
それは辛いな
だって、入学式はないけどさ、こっちってさ、基本的に。卒業式っていうのはまあまあ大々的にやるわけよ。
まあね。
基本的に。それがないんだよ。
それもやんないんだ。
だって、やれないじゃん。
まあ、バーチャルでやったりとかあるかもしれないけど。
バーチャル、うん、バーチャルでやってもね。
うん。
っていう話だから、そう。だからなんか一応ね、うちの子供の高校は12月に卒業式やるっていうことに決まったのね。なので、みんな大学に入って、最初の冬休みに地元に戻ってきて、そこで卒業式だけやろうっていう話にもなってんだけど、まあ、成人式みたいな感じかな日本の。久しぶりにみんな帰ってきて、地元に帰ってきて、みんなでね。日本だと二十歳だから2年ぶりぐらいに会うんだけど、こっちだともう半年も経ってない。半年ぶりぐらいか。3月からみんな会ってないわけだから、もうずっと。うん。半年ちょっとぶりぐらいに、みんなで会えたら、大学1年生で、がみんな卒業式やるっていう。
それはまあいいのかどうなのか。
まあお別れというか、大学生にもなっちゃってるから、もう次の新しい生活スタートしちゃってるから、もう、ちょっと微妙感はあるけど、まあね、成人式的な楽しさは、ちょっとあるんじゃないかなっていうので。
そうね。
まあ、ゼロ、何もないっていうのもさすがに先生的にもさすがにかわいそすぎるだろうって言って、苦肉の策で12月にやろうっていうふうに編み出したんだと思うけど、
うん、
まあ、帰ってこれない子も多分いると思うんだよね。冬休み全員が地元に戻ってくるとは限らないし、
うん
うん、もしかしたらこのままね、家族全員でドイツに引っ越してドイツの大学に行くっていう一家もいるだろうから、そういう人たちは一時12月の卒業式の日だけのためにパロアルトに来るかって言ったら来ないだろうからさ。
うん、
全く同じじゃないだろうなとは思うけど、まあほとんどの子はまあ地元がここだからここに戻ってくるだろうから、卒業式12月に寒い中で、本当はね暖かくてさ、こう青空の下でさ、今年のね5月6月なんてさ、もう雨も降んないしさ、空も真っ青でさ、芝生の上でね気持ちよくやるのが卒業式なんだけど、まあ寒い12月、雨降ってるかもしれない中でやるのかね、よくわかんないけど。12月って言っても多分、みんながやれる時期だからクリスマスぐらいじゃん ?12 月。
うん。
20日ぐらい、真ん中以降なるだろうからな。まあ、よくわからんけど。
ね。
そう、卒業式がない。プロムとかないんだよ。すごくない?
そう。この間あれでやってましたよ。SGN っていうさ。
ああ、あったね。
サムグッドニュースというね、YouTube チャンネルがあるんですよね。
あれ面白いよね、結構ね。
そう、The Office に出てた、ジョン・クラシンスキーかな、
うん、
がやってる、サムグッドニュースっていう、いいニュースだけを紹介する YouTube チャンネルで、今年卒業する高校生のために、オンラインバーチャルプロムみたいなのやってたよね。
やっててさ、なんかブラピがちょっと出ててさ、
うん、
なんか、そっちの天気はどう?うん、いいよって、まあ、曇ってんのにさ、適当なことを答えて、相変わらず適当な感じのキャラをやってるなって感じだったけど。
そう。
うん。やってたね、そういえば。
この間の回だと、オフィスでジムがプロポーズしたのを真似して、プロポーズしたカップルがいて、その二人のために、オフィスの キャストが全員リモートでビデオ収録したやつを使って、結婚式みたいな、バーチャル結婚式をやってた。
いや、それ見てねえな。
あのチャンネルはまあ、なかなかいい。
まあいいよね、あれはね。うん、なかなかいいよね。なんか、リラックスして見れる的な。
うん。まあ、ニュースがさ、あんま良くないから、ヒューマニティに希望をちょっと持つためには、ああいうチャンネルもいいんだよね。
そうだね。最近でもあれだよ、トランプの声だけ使ってる、あの、女の人のやつ見た？
どれだろう。
口パクで喋ってんだけど、声は全部トランプの声をそのまま直接使ってて、演技だけしてるんだよね。サラ・クーパーっていうコメディアン、女の人のコメディアンがやってんだけど、それがまあ、めちゃくちゃ面白くてさ。それはね、TikTok でもやってて、ものすごい流行ってんだよね。それ、おすすめだよ。みんなそれ、これでもうトランプの声聞くだけでもう本当に無質が、ね、走って本当に許せないっていうさ、人は多いはずなのよ。もう本当にむちゃくちゃなことばっかり言ってるからさ。僕も本当に腹立つんだけど、彼が喋ってるの見たり聞いたりすると。彼女の映像を見ると、ゲラゲラ笑いながら見れる。かなり面白い。
サラ・クーパー？
サラ・クーパー、うん。かなりトランプの声なんだけど、笑いながらこう聞けるっていうね。トランプのニュースは直接見れないから全部それでやってほしいってみんなお願いしてるもん、彼女に。大統領が何て言ってるかもう本人からは聞けないけど、サラ・クーパーが言ってくれれば聞けるからって言って。声はそのままなんだけどね。トランプの声のままなんだけど、もちろん。何にも編集せずにそのまま声だけはあれなんだけど。でも彼女がこう、口パクで演技だけしてて。かなりいいよ。
広島さんはあれやってんの？
やってないよ。え？何が？
動物の森やってんの。
動物の森？うん、そうだね。1ヶ月ぐらい経つかな、もう。
あ、そう。
違うな。ちょっと前見たら50何日って書いてあったから、もう1ヶ月半ぐらい経つんだね。うん。まあ僕基本的にゲームやんない派というかさ、ゲームはただのドラッグだから、いらない必要枠っていうか。
ああ。
よくないものだっていう認識なんだけど、基本的に。
うん。
なんだけど、暇だからさ。基本的に。で、まあ、まあ、暇つぶしに、のためのものじゃない？
そうね。
ゲームってさ。ね。ただ単に時間を無駄に過ごすためだけのものだから。
まあ、本質的にそういうもんだけどね。
そう。だから、それ用だからちょうどこういう時のためのものだなっていうさ。
うん。
うん、で、まあ、たまたまそのタイミングで、動物の森っていうものが出てて、ちょうどね。なんだろうなと思ったらさ、その、テンダーラブがさ、ちょこちょこ書くからさ。じゃあ、と思って、買ってみたんだけどね。
うん。
うん、まあ、そうね。あれ、まあ、任天堂がまあ、この、コロナウイルス作ったと言っても、こう信じるなっていうぐらいよくできてる。よね。このタイミング待ってたね、君たちっていう。
うん、需要が喚起されるよね、あれによって。
ああ、もうすぐコロナ来るから、それまで発売待ちましょうっていう、社内で会議してたでしょっていう。もう、去年からずっとその話してたでしょって言いたくなるぐらい、もう完璧なタイミングで、出て。てかね、僕がだからね、これをね、僕は本来はこれやらないんだけど、こういうのは。
うん。
やってるのは、そもそもその暇つぶしっていうのが、まあまあ一つのファクターであるんだけど、一番大きなファクターは、これはね、誰でもできるゲームなのよ。
うん。
こう、ゼルダとかだと、ちょっとね、下手な人とかは多分、下手すぎてできなかったりとか、するわけ。
うん
ゼルダとかはもう本当に誰にでも進めたい、もう素晴らしいゲームなんだけど、やってみたらちょっと難しくてできない。アクションとかもあるからさ。こうちゃんとこう弓がうまく打てないとかさ。こうで戦えないとかさ。逃げ回ってるだけみたいな人とかも普通にいるだろうから、うちの奥さんとかだとゼルダとかは別に楽しめないけど、そもそも操作がちゃんとできないみたいなさ。自由自在にこう操れないっていうね。問題があるんだけど。
うちの奥さんもなんか、また復帰活してるんだけど、
うん、
2、3日前とかはこう、規制が聞こえてきてたからね。できないから。ああ、できないっつって言ってたからずっと。
それはだからね、ちょっとゲームをやってる人とか、反射神経がいい人は問題がないレベルで、 すっごく難しいってことはまあないんだけど、うん。だけど、できない人も多分かなりいるだろうなっていう感じ。うちの奥さんとかも絶対に、クリアはもちろん絶対できないだろうし、
うん。
うん、まあ、それなりに楽しめるけどね、あれもアクションも何もしないさ、とにかく逃げまくって、やるっていうのもあるし、遠くから爆弾だけ落として、もう敵とはもうほとんど交わらずに、ね、そういう風にやる方法もあるんで、ほとんどの場合ね。だからまあなんかいろんな、こう、心中だったりとか、倒さないでやって、クリアを目指さなければ別に、まあ、下手でもできるんだけど、この動物の森はね、誰でもできる。こう、ほんとおばあちゃんでもできる。
うん。
ので、まあ、奥さんができるなっていうのが、理由なんだよね。
ああ。買えばね。
そう。買えば奥さんができるなっていうので、奥さんはもうゲームやらない人だからさ、基本的に。
うん。
僕とは違う理由で、まあ、全然ゲームやらない人なんだけど、これはまあできる。ので、まあ、家族でできるなっていうね。
うんうん。
まあ、こう。同じさ、家にさ、家族で暮らしててさ、こう殺伐としてさ、こう、あ、もう近づくな、こっちに行って、6フィートとかってさ、こう、やりながらさ、みんなで生きてるわけだけどさ、そんな中でもね、こう一つのゲームを間に、こう、仲良く話ができるんじゃないか的なね。
うん。一つの島をこう共有するわけだからね。
そうそうそう。全然知らなかったんだけどね。そういうルールとか全く知らなかったんだけど、まあみんなでやれるんだろうなと思ってやってみたら、一つの島で。うん。で、それもたまたま奥さんが作った島。僕が最初に島作って始めたんだけど、僕セーブしなくてさ、そのまま奥さんに渡して奥さんが全部最初からやったら奥さんが作った島が島になったのよ。で、結果的にそれで良かったんだけどね。そうするとさ、大事なこととか奥さんがやらないといけないからさ。
あ、そうなんだよね。
だから、うん、そう。うん。だから、僕じゃなくて、逆に帰ってよかった、セーブしなくてよかった、後から思ったんだけどさ。で、まあ、それで家族4人で、一つの島をシェアしながら、こうやってんだけどさ。あのね、これは、資本主義かどうとかって言って、前、ハクが言ってたけど、このね、の、動物の森はね、基本的にね、教育にはそんなに良くない。あのね、なぜかというとね、これはね、一番ね、大事なね、資本主義に一番大事なね、要素が欠けてる。
おう。
あのね、税金がない。
ああ。
これね、タックスヘイブンなの、この島。完全な。
利子はあるっしょ。
利子は、自分がもらえる利子はあるけど、自分が払わないといけない利子はない。
ああ。そかそか。
そう。
借金をしても利子がないんだもんね。トムヌックは。
うん。取らないよ。しかも借金返すとも言わないし。
そうか。
借金返さないと次の借金ができないだけで、借金どんだけあっても借金返すとも言われないし、ね、普通だったらさ、借金返さなかったら借金増えていかないといけないのよ。
うん。
でしょ？借金増えていかないもん。
うん。
うん、利子ないし。
家建てても固定資産税がかからない。
そう、全然お金払わなくていい。税金ならタックスヘイブンだもん。ほんとタックスゼロだから。こんな無茶苦茶なシステムを子供に教えたらダメだよ。こんなの。こんな脱税し放題だよ。
ケイマン諸島だったね。
そう、ケイマン諸島だよ、本当に。なんだこのタックスヘイブンと思ってさ。これは、こんなダメだよ、こんな教えたら。アメリカ人はね、市とタックスは免れられないっていうふうに教えてるわけだからさ、子供たちにさ。これ日本はいいかもしれないけど、これアメリカ人にはこんなの教えてダメ、絶対ダメと思ったの。子供にはこんな間違ったシステムは教えられない。ちゃんと持ってるお金はどんどんどんどん税金で取られてっちゃうから使っていかないといけないっていうね。貯金なんかしてられないよっていうさ、インフレしてくんだからっていう、そういうふうにしないといけないのさ、インフレもしないしさ。
そうだよね。
うん。なのに利子だけはもらえるとかさ、そんな、こんな夢みたいな島ないよ。こんな島があったら今すぐ引っ越したいよ。本当に。
そうだったか。
うん。もう夢の島です、はっきり言って。
夢の島。
夢の島、本当に。
そうか。でも AOC が始めたらしいじゃんね。
そうそう。AOC が島に来たりとかね、してるらしい。からさ。
でも AOC もじゃあタックスがないことに関しては一言あるだろうね。
あるだろうね。
リッチは、リッチにタックスかけないといけないから。
そう。リッチは本当にね、ビリオネアは存在しなくていいって言って、言ってるからね。
うん。
株をでもなんか売り買いっていうのがなかなかまあ、えぐいシステムだなって思うけど、先々週だったかな、株をさ、全部さ、腐らせてさ、僕80ミリオンぐらい、80ミリオンじゃないのか、80万、
うん、
80万ドル失ったんだよ。すごくない？
ベルかな、80万ベル、うん、
まあベルって言うとよくわかんないから僕はドルっていつも用意してんだけど。うん、80万ドル、80万ドル失った株で、全部溶けて、
うわ。
でね、多分だけどね、時間がね、戻るといけないらしいのよ。なので、多分時間を操作したんじゃないかっていうふうに僕は疑ってるんだけど、まあ、よくわからないね。
誰かが時間をずらしたの？
うん、まあ、そんなことをする可能性があるとしたらうちは一人しかいないんだけど、まあ、女性の方たちはそんなことしないし、僕もそんなことはしないので、容疑者は一人しかいないんだけど、もちろん。最初に思ったのはね、その、夜、うち、だから、Wi-Fi を殺してるわけ。
うん。
強制的に皆さんからもうネットを奪うために。朝までみんな、こう、遊んでる人もいるし、自分たちもこう気がつくとずっと Netflix とか YouTube で2時、3時まで見ちゃうので、もう夜11時になったら、家の Wi-Fi を殺してるの、朝まで。
おう。
まあ、そんなのは、我々の、甘やかされたティーンには全く通用しないんだけど、結局、私とね、奥さんの二人だけがそれで被害を被るっていう、ああ、もう使えなくなったらしょうがない、寝るかって言って、夜11時になったら切れたら寝てるんだけど、考えたのは、夜切れて、朝、Wi-Fi が復活した時に NTP で時間が設定、再取得されるから、その時にもしかしたら時間が戻っちゃったんじゃないかと思ったんだよね。
うん。
わかる？ハード的にさ、時間が勝手に進んでたらさ、朝までさ、時計は進んでるじゃない？
うん。
でもそこでさ、例えばすごい進んじゃって、朝、ね、NTP につないで、正確な時間に戻、なった時に、それがもし時間が戻ってたら、それはシステム的に時間が戻ってると、認定されて、株が腐ってしまうっていうことが起きるんじゃないかと思って、実験何度かしてみたけど、そんなに時間はずれません。
そんなにはずれないでしょ。
そんなにずれません。
まあ、秒単位でしょ、う
ん。5時間でもね、1秒とかもずれません、別に。そこまで水晶狂ってません。そう。なので、疑わしいな、やっぱりな、っていうね、感じなんだけど、とにかくまあね、それでね、全財産を失ったのよ。だから今またやり直して、少しずつ持ってるお金を全部株買って、高くなったら売ってっていうのを繰り返して、やってる最中だけど。まあ、明日、朝起きて。まあ僕は朝。
ああ、日曜日だね、明日ね。
朝、日曜日だから朝起きて。で、ね、家族でね、まあ娘はもう寝てて関係ないって言って起きてこないんだけど、3人で株を買わないといけないからさ、結構だから早く、まだっていうね。僕は朝早起きだからさ、結構早い時間からやって。でもまあ6時ぐらいに起きてんだけど、まあ、朝からこう小さい音でやるの嫌だからやらないわけで、8時になったらクロワッサン屋さんに行かないといけないから、クロワッサンを買いに行って、で帰ってきて、でまあ帰るかどうか分かんないけど帰ってきて、8時半とか9時ぐらいからスタートして1時間ぐらいやっちゃうんだね、やってると。
うん、
ルーチンがいろいろあるからさ、あれしてこれしてってやってるうちに1時間ぐらい経って、で奥さんに代わって奥さんがやって、で11時ぐらいになって息子にもう早く起きないと株買えないよって言って起こし始めるんだけど、起きないんだよね、なかなかね。でも今までだったらね、1時ぐらいまでね、起きなかったのがね、一応それでね、12時前には必ず起きて買おうとするのがすごいなと思って。うん、でもね、12時前に入って、12時になったらね、その株売ってる人がいなくなっちゃうんじゃないんだよね。先週はこう言ってたけど、そうではないんだよね。12時過ぎてもまだね、株売る人はいるわけ。
お
ね、家に入ったりとか、場面をこう変えると、その時にセーブロードが走るわけ。
うん、
それが起きるといなくなる。
なるほど。
そう、なので、っていうのは、うちの息子が発見したんだけど、知ってたのかどうか知らないけど、11時59分とかにゲーム始めるわけよ。起きてきて。1分しかないからもう変えないじゃん、
うん、
ね、と思ってたら、ちゃんと探してさ、 見つけてさ、あ、いたいた、まだ島にいたって、もう12時5分ぐらいになってから見つかってさ、で、そこで買って、でも結局さ、全部持ってるお金買い切れないわけ。その、持てないから。で、買って、戻ってきて、もういなくなってるんじゃないかと思いきや、自分の家に一回入らなければまだ買えるんだよね。
うん。
場面が変わってない限りさ、その人いなくなってない島から。だから株をその辺に置いといて、で、もう一回買い、ね、買えばいいだけっていう。
へえ。
そう、だからね、なんかあれだよ。その、自分の家に行ったりとか、そう、場面を変えない限りは、どこまでいるのかな、試したことないけど、多分30分ぐらいいると思う。
へえ。
うん。だから、ギリギリ12時前にログインさえしてれば、帰る。何のテクニックやと思うけど。やってないの？
いや、そう、まだやってない。やりろっかな。ついに。
うん。まあ、しょうもないゲームだけどね。こう、だってさ、基本的にさ、たださ、コレクターズアイテムじゃないけど、コレクトしていくだけだからさ。
うん。
で、いろいろと、まあ、細かく、こう、なんていうの、どうしても集めたくなるような仕組みがそこら中にあってさ、
うん、
もう、キリがないわけよ。まあ、やってるとさすがにさ、操作性もよくできてるし、その、データの量がもう膨大だからさ、これ作るだけでも大変だな、このデータはっていう感じで感心しながらやるんだけど、なんだこのしょうもないゲームはと思いながら僕はやってんだけどね。本当に。
すごいよね。ダジャレのローカライズの話も先週ちょっとしたけど、
うん。
なんかツイッターでその任天堂 USA に働いてる人が、そのアニマルクロッシングのパン、ダジャレをどうやってローカライズしたかっていうのを、ツイッターでスレッドにしてましたね。
あ、そう。
うん。
へえ。
なんか、C バスを釣った時に、C バス、いや、C プラスだっていう、ダジャレがあって、で、結構ユーザーはそればっかり見るから、
うん、
もう、またこのダジャレかって言ってみんな嫌になってるんだけど、
そうね。
その人曰く、もともとは C マイナスだっていう、ダジャレだったのを、まあ何度も何度も見るから、まあ少なくてもちょっとポジティブにしようって言って C プラスに変えたっていう、なんかそういう話が書いてあって。
なるほどね。まあ日本語だと鈴木なんだけど、もう鈴木じゃなくて鈴木なのねってもうね、死ぬほど見てもう本当に、もういや、いい加減してくれっていうね。うん、
すごいね。
もう仕方ないけど。ああまあ、釣って売って釣って売ってっていう繰り返しだけど、
うん、
うん、まあなかなかこうできないこともまだまだあって、いろいろとやんなきゃいけないクエストみたいなこともいくつかあるから、まああと1ヶ月ぐらいはダラダラやってんだろうなと思うけど、これはだからもう本当にゲームをしない人が楽しめるゲームって感じで。
確かにね。
うん、だからまあそういう意味では安心して、うん、できるといえばできるけど、だこれクソと思いながら、しょうもないなこんなの。わざわざこう集めなきゃいけない理由を作って集めさせられるみたいなさ、
うん、
やってるけど、まあでもなんかね、あれで一つの島をね家族で共有するっていうのはね、なかなかいいアイデアだと思う。
うん、
リソースは限られてるからさ、お店に行ってさ先に買っちゃったらさ、もう買われてたら買えないからさ自分は。
い
や、うん、だから先にやるっていうインセンティブも働くし、これは残しておいてあげないといけないっていう、そういうのもあるし、
うん、
うん、勝手にそれをどかさないで横に置いといたんだからとかね、うん、っていうのもあるし。
それはあるよね。
まあ手紙がね送れるっていうのもいいしね。
ああ、手紙。
うん、手紙をね、うん、島の中で送れて、それでいろいろと花を送ったりとか、こう奥さんにラブレターを書いたりとか、そういったのは楽しいけどね。
いいね、任天堂っぽい。
うん、これは多分家の中がこうギスギスしてたのを何とかしてこう夫婦の中をこう元に戻す、うん、
いいじゃん、
うん、そういうのを考えられてるのかな、
うん、なんかあれの世界の中でプロポーズしたみたいなの読んだ気がする。
ああ、あったな、なんかそれ二人で多分同じ島じゃないと思うけど、多分島にこう行ってだろうね、あれね。
そうそうそう、
うん、
あったよね、確か。
あ、見た見た見た見た見た見た。あれはよくできたストーリーだけど、
うん、
ほんまかいなって感じだけど、ま
あ、そうね。
よくできてるよね。
まあ、株買って儲けても、キャピタルゲインにタックスはかかんない。
かかんない。一円もかかんない。全くかかんない。こんないい島ないよ、本当に。どこにあんのこの島って感じだ。引っ越したいよ、本当に。
本当だね。
うん。こんないい島、本当ない。面白いのか、これっていう気も僕はしてるけど。
あ、そう。
うん。
まあ、惰性でやってしまう的な。
うん。とか、集める理由だけ出されて集めなきゃいけなくなってきて、集めると集めるしかないから集め続けるっていう。
そしてまあ一回時間かけてるからやるかっていう、またサンクコストが。
そうそうそう。
発生してるよね。
集めるっていう、だからさ、その何化石集めたりとかさ、うん、その、魚集めたり虫集めたりとかさ、集めないといけない量がさ、そもそもめちゃくちゃあるからさ、終わることがなかなかないよね。で、しかも何季節によってさ、出る虫とか魚とか違うからさ、
うん、
5月のさ最初の日なんてさ、お5月になったら新しい魚釣れるんじゃないかってやってたら、お釣れたって言って、5月からだこの魚とかさ、これ6月も7月もずっとやるんかいっていうさもう最初からだからそういう風に練られて作られてるわけじゃん。長い時間ずっとこうさ、
そうだね、
やるっていうね、うん、だゲームを作ってる側は何とかして無理ね、長い時間こう何度でもねやらせるためにどうやってやるかっていうさ、要するに、だから、ここに、こう、アシッドをこう入れて、この脳みそをこう、ね、刺激してっていうさ、こう、ドラッグのこうね、チューニングをこうさ、こうしてる人たち、ゲームデザイナーの人たちが。
そうだね。
ドラッグのデザインをして、そのドラッグをこっちはこう使いながら気持ちよくなってっていう。
いかに時間を使って集めさせるかっていう、モチベーション作りだよね、ずっと。
そうそうそう。まあよく考えてるなぁと思いながら、うん。集めるものがだからもう、これはだから、作るのもさ、なんか、データを作るのは大変なんだけどさ、集めなきゃいけないものっていうのがさ、こう家とかの家具とかさ、言い出したらさ、自分の目に入る家具はもう全部あるわけ、本当に。
うん、
どんなものでもね、あるからさ。それも、ものすごい量のデータだけどさ、まあ、集めたくなっちゃうね。何でもかんでも。
うん。
うん、作るの大変だろうなと思うけど。でもなんか、これやりながら、ちょっとなんか、息子とかも、任天堂で働くっていうのもいいなとかって言ってるから。うん、まあ、任天堂で働きたいっていう人は結構、アメリカ人でも普通にいそうだしね。
うん。
うん。長いこと働けるかどうか知らないけど、こういうゲームっていうのは、ちょっとまあ、任天堂のゲームはまあ特別というかいいゲームもいっぱいあるからね。
うん。
うん。作るのも何年もかかって作って楽しそうだし、うん、出来上がれば。環境がどうかは知らんけどね、その仕事の。
任天堂アメリカってどこにあるんだっけ？カリフォルニア？
あ、シアトルじゃないの？
シアトルか。うん。
どんな感じかは知らないけど、まあそんなに悪くないでしょ、アメリカにある会社が。いくら日本の人がもし社長やってたとしても。
そうね。いや
まあ奥さんとやると、いいと思うよ。
やってみるか。
うん、手紙を出し合って、冷め切った心にちょっとこう、ほんわかするような手紙を書いて。
ねえ。レドモンドにあるんだ。
うん。
ワシントン州。
まあシアトルだよね。
うん。そうね。
全然関係ない話していい？
どうぞ。
リビルドをこう聞いててさ、
うん、
こう、よくわからないが、それがいい的なことなんか、前回か前々回かなんか、
あったね。
こう言ってたじゃない？僕はさ、わかることしか言ってない気はするんだけどさ、基本的に。
うん。
ね、基本的にこう、なるべく、まあ、あんまりそんな気にはしてないけど、そんなに難しい単語とか、わからない単語とかも、横文字が多い可能性はあるけど、そんなに、こう、なんていうの、業界用語的なこととかさ、
うん。
ね。こう、テック用語的なこともそんなに言ってない。
そうだね。
と思うんだよね。っていうか、テック的な話題を基本的にしてない、あんまりしてないと思うんで。基本的に。うん、時々こう、知り合いには、 技術的な話をしてるのを一度も聞いたことがない。時々嫌味を言われるぐらいなので、わからないことはないとは僕は思うんだよね。
そうだね。どの回のことを言ってるかっていうのは、まあ、具体的には言ってなかったからさ。
うん。だ僕はそれじゃ、僕ではないっていうふうに思ってるわけ。それは。うん。僕のことではないな、それは、と思ってさ。
うん、
思ってはいたんだけど、ここで、ちょっと僕もちょっと技術的な話もしてもいいのかな、ダメなのかな、っていうふうにちょっと思ってさ。
うん。いや、いいと思うよ。
技術的な話をしてないって言われたからさ。じゃあそんなこと言ったら技術的な話をするぞとかさ。別に思わないんだけど、
うん、
たまたまね、たまたまなんだけど、仕事でね、問題があったわけ、最近。
うん。
こう、ユーザーがこう、ちょっとこう、この状況でちょっと、なんか、無駄にこう増えてきてて、
無駄に。
こう、ユーザーが増えてることはいいんだけど、その、まあ、僕が関わってるこう iPhone アプリがあって、
うん、
それがまあ僕が関わってなかった部分っていうか、まあ僕は後からこう出来上がってるやつできてていろいろと動いてるやつがあって、それで後からこうチームに合流してあるものを少しずつ改善してたりとかこうしてたんだけど、問題何があったかっていうと、その一部のね、そのAPI がこう、ハックされたわけ。
ほう。
OOS 2.0 っていうのをこう使ってて、
うん、
こう、API、まあ、サードパーティーとかも出してるから、OOS 2.0 でこう、いろいろと API がこう動いてたんだけど、OOS 2.0 を使ってる人はまあまあ多いと思うんだけど、OOS 2.0 の問題は、SSL にこう依存してるわけ。
うん。
1.0 と違ってね。1.0 よりも 2.0 の方が、まあ、ミアンはオース詳しいと思うけど、1.0 と 2.0 の大きな違いっていうのは、2.0 だと、シークレットキーを、その、見えるところに書いちゃうんだよね。
うん。
ペイロードに書いちゃってるんだけど、SSL に乗ってるから大丈夫だっていう前提で動いてるわけ。
う
ん。で、SSL は、クライアントサーティフィケートで SSL ピンニングしてても、ジェルブレイクすると、ディセーブルすることができるんだよね。
はいはい。モバイルアプリの場合はね。うん。
そう、モバイルアプリの場合は。で、モバイルアプリの場合は、ジェルブレイクした iOS 上でアプリを動かして、SSL ピンニングをディセーブルして動かすと API が見れる。
うん。わかります。はい。
で、OOS 2.0 で、そこにクライアントシークレットとか載ってると、API が読める。
はいはい。
ので、トークンを取ってくるような API とかをそのままコピーして、例えば、その、ログインするとかね。そういうやつでパスワードを変更したりとか、パスワードを投げたりとかして、返ってくるやつを見て、自分が持ってるディクショナリーとかを使って、このアカウントのパスワード生きてるのか生きてないのかとか、このアカウントあるのかないのかとかっていうのを API を叩ける。
はいはい。
っていう問題があって、それをされたのよ。
うん。
で、スロットルしてるから、ものすごいたくさんできるわけじゃないんだけど、ものすごいたくさんのサーバーからディストリビューテッドアタックを食らって、ものすごいたくさんの、パスワード、盗まれてないんだけど、パスワードをトライしようとしてんだよね。
うん。
っていうことが起きたわけ。で、これは OOS 2.0 使ってるから、そもそもの問題なんだけど、なので OOS 2.0 使ってて、まあ僕は気づいてなかったんだけど、で、その問題があるっていうのを、1ヶ月ぐらい前に聞いて、で、誰かがそれを直してるって言ったから、まあ、ほっといたんだけど、で、先々週、2週間ぐらい経って、まだ直ってないとかって言うからさ、頭きてさ、で、直す方法はいくつも、か、アイデアはあるんだけど、その、まあ、OOS 1.0 にする。例えばね。
うん。
OOS 1.0 にすれば、ペイロードにはそれ乗らないからさ、ペイロード見ても作れないよねっていう話なんだけど、まあ、シークレットキーとかそもそもさ、エンベッドすること自体がさ、
そうね。こう
問題っちゃ問題じゃん。で、サーバー側の人からするとさ、そもそもそれが乗ってる時点で良くないじゃんって話になって、 で、まあダンプすると、シークレットキーとかさ、普通にこう見れちゃうからさ、ダメだよねって話なんだけど、まあそこはだから、わかりにくくするっていう方法がまあいくつかあって。
うん。
まあ暗号化して。まあ、
そうね。1.0 はそうでしょ？だから、
そう。
クライアントキーがシークレットのはずなんだけど、オース2の場合はそれ毎回同じだから、もし鍵そのものがこう見えなくったとしても、パケットキャプチャーしてすれば分かっちゃうっていうことだよね。
そう。うん。そう。
1.0 の場合は、毎回なんか、ノンスみたいなの作って変わるから、
うん、
パケットキャプチャーしただけじゃ分かんない。
そう。シグネチャーとかもさ、あるからさ、うん、毎回毎回こうナンス投げて、ランダムのデータ入れて、タイムスタンプ入れて、
そうだね。
で、まあ、シグネチャーを、ハッシュをこう、作るんで、まあ、SSL 止めても、見ても同じことは作れない。
そうね。でもそれは、そのサーバー側で時刻をチェックするとかいう実装を入れなきゃいけないから、完璧ではないというか。
そう。まあ、そこはだから、そう、時間を見て、どれぐらい容認するか。
そうだね。
ね、5秒までとかってやっちゃうと、ずれてるモバイルから、API来ると。
そうそう。
全然何もできなくなっちゃうから。
時間ずらしてまたなっちゃうから、ね、
そう、うん。何秒まで許せるのかとかになって。で、例えばそれ1分とかだったら、1分以内だったら、ね、いろんな攻撃をこうトライできるとか。
うん。
いろいろあるんで。100% っていう方法は、まあ基本的にそこにはないんだけど、どれを取るかっていうね。うん。で、いくつかのこう、案をこう出して。で、コードをさ、書くのはさ、簡単なんだけどさ、こう、プロポーザルをさ、英語で全部書いてさ。
うん、
で、テックスペックを書いて、最終的にドキュメントね、テックドックに落としてっていう作業がさ、まあ、僕他の仕事、ってか他の作業やってたのに、たまたまそれでなんか2週間くらい前にそれ聞いて頭来ちゃったからさ、勝手にそこのズームミーティングに入ってって、全部話をして、前の日に徹夜で書いたプロポーザルをみんなに見せて読めって言って、
うん、
で、読まして、で、まあ、それを僕も読みながら全部話をして、で、もうこんなのいちいち時間かけてもしょうがないから、まずね、順番にこう、やっていけばいいって、すぐできないこともあるからさ、すぐできることとすぐできないことだから、すぐできることからまずやっていけばいいんだよって言って話をして、
うん、
結局、僕の方は、だから、そのスペックを書いて、その通りに実装してっていうのは、まあ、2日で全部終わらしたのね。で、クライアントは全部2日で終わって、サーバーの方のパッチも全部書いて、そっち側のも PR 送ったから、あとこれマージするだけだからっていう風にして、全部やったんだけど、あと Android の方やらないといけないわけ。
うん、
僕 Android の方は 1ミリもやってないから。で、僕が全部それを2日で終わらして、それを Android の人にそれを投げて、Android もそれやれって、そしたらサーバーデプロイできるからって話をしたんだけど、Android の方は Android の方で、まあ忙しかったのもあるし、そんなことを今更急にやる時間はないからって言って、言ってたんだけど、でももう、ソロは言っても僕が2日でやったんだからお前だって2日でできるって言って言ってでもできなくて結局1週間ぐらいかかったのかな。でも僕も途中手伝ってコトリンとかで書いたからさ、まあじゃあって僕が書いたスイフトのコードもちょっとこう見せながら見せてっていうか説明しながらさ同じような感じのコード書いてやって1週間ぐらいでできて、で1週間ぐらいでやって終わってそれできて結局まあリリースしたんだけど、面白いなと思ったのが、僕は朝までってことなんだけど、ものすごい時間かけて、こう、ドキュメントを何ページも書いて、で、実際にコードも書いて、サーバーのパッチもあって、全部、Android が僕は2日で全部やったわけ。で、もうみんな2週間くらいかけて議論してたやつを、僕がとりあえず全部、決めてって、もうやんなきゃいけないからって、バーってやって、で、結局、すっごい僕は頑張ったはずなんだけど、Android の方の1週間、彼は、本当に、ものすごい辛い思いしてやったわけ。他の仕事もしながら。で、彼はもうなんかね、夜11時とか12時でもスラックにこう書いてきて、ああだこうだとか言ってて、僕はそれに反応したりとかしてっていうのを、一週間ぐらいずっとやってやり終わった時の、彼に対するその拍手の凄さ。これだから、僕はだからカリフォルニア知事で、彼はニューヨークの知事だったわけだね。
わかるわかるわかる。
いや、いいんだよ。いいんだけど、僕はなんかね、 ああ、そうって感じだったね。ああ、そう、そうか、まあ、そうだわな。そういう風に見えるっちゃ見えるか、と思ってさ。
うん。
ああ、クオモ知事頑張ったな、みたいな。
クオモとニューサムの違いだよね。
そうそうそう。
ロンドンブリードと。
ほんと、ほんとそう。な、え？あいつの方が頑張ったんだ、みたいな。すごい、すごかったよ。彼に対するその称賛のメールとか、もうなんか、スラック上でもなんか、彼のおかげで、これがリリースできた、すごい、頑張りやわ。まあそう、それはそうなんだけどさ、っていうね。
うん。まあ気持ちはすごくわかります、それは。
でしょ。だいたいそういうのやるのはいつもめんどくさいからさ、こう、コード書いて、バーって書いて、なんかしれっとこう、出して、問題がそもそも起きてなかったかのようなふりをして、こう、なるべくこう、スペックとかも書かないで適当にごまかしてんだけど、なんか、いきなりこう、入れようとするとさ、やっぱりこう、ドキュメント書かないとさ、納得しない人がいっぱいいるからさ、
うん。
まあ、バーってこう書いて、モチベーションとかこう、問題とか書いて、まあ、プロポーザル書くのめんどくさいっちゃめんどくさいじゃん。なんか、なんだろうね。そっちの方が疲れる。
うん。
英語を多分書く方が、コンピューター言語を書くよりも、疲れるのかな。
そうね。
多分そんな気がするんだよ。まあ日本語でも同じ気はするけどな。日本語で書いても、文章を書いて説明する方が、なんか、大変そう。
うん。まあコード書いてテスト書いての方が、楽というか、
うん、
気を使うのは少ないかな。
うん。辻褄が合ってれば大体いいし、その、何？テストも全部ちゃんと網羅されてればいいやって思うけど、文章だとなんかこう、順番にこう書いていかないとさ、いけないじゃん。
うん。
こうこうこうだよっていう結論を書いてさ。
ストーリーが必要だからね。
そう、ストーリーを書いていかないといけないから、書いてる間にさ、何度も何度も遂行してさ、パラグラフを戻したりとかさ、コピーしたりとかさ、こう順番変えたりとかして、何度もこう上から順番に読んだ時にちゃんとこうスラーっとこう読んで流れが分かってなんでこうしないといけないのかなんでこうするというのかどういう問題があるけどこういうふうに対処してるとかさそうやって書いていかないといけないから
うん
大変だよねそっちの方がって思った
まあね僕はまあどっちも好きというかまあ違いはあるけどねそのコードはコードでまあどっちが良い悪いっていうのは結構客観的に判断できることはあるけど技術ドキュメントとかプレゼンとかっていうのはまあある程度その主観的なものが入ってくるからまあどうやって書くかとかその選択肢を提示するときもまあ一番最初に自分がやりたいやつは一番最後に持ってくるとかでそれを一番やりたいやつを良くするためにまあ明らかにダメなやつを一個混ぜ込んでおいてそれよりはこっちの方がいいよねみたいなこう流れを作ったりとかねまあそういうのはあるからな
うん、選択肢をね、わざとこう、あえて出して、ダメなやつを出して、だからこっちの方がいいっていう風に持っていくみたいなね。
そうそうそう。まあ、それはその社内に関わらずだけど、なんか、複数案を提示して、こう、選ぶ側に何かさせた気にさせるっていう。
うん、そうね。
自分はその、選ぶプロセスに参加したぞという、そういうアチーブメントを上げるのも大事だからね。
そうそうだね。まあ、僕も嫌いではないんだけどね。まあ乗ってる時とか、もうそういうのが書きたい時とかはあるんだけど。
うん。
たまたまその週は、先々週は、他のスペックを2つプロポーザルを書いてたから、3つ目をわざわざそれに自分で入れたっていうのは、ちょっと無茶だったなと思うけど。
ああ。
うん。その時はなんか久しぶりにちょっと興奮してたな、ずっと。
テンション、アドレナリンが出てたね。
アドレナリンが出てて、朝とかもさ、5時とかにも目が覚めちゃってさ。
ああ、あるある、それは。
いろいろこう考えてて、すっごい、もう思いっきりテンション上がっちゃってるから。
モバイルアプリにクライアントキー入れる問題は、なんか前職の時にちょっとやった覚えがあるな。
あ、そう。
うん、まあなんか結局 OS2 を使うんだけど、クライアントキーを、固定じゃなくしたような気がする。
うん。
うん。拡張みたいな感じで。
うん、OS1 はね、めんどくさいから、まあ OS2 を使うしかないんだけど。
うん。1はめんどいわ、実装が。なんか。
そう、そう、めんどくさいんだよ。2を使うしかないんだけど、2をそのまま使うんじゃなくて、2に、その、キーをこう、コロコロ変えるように、定期的に変えるようにするっていうのと、 あとはまあ一の一部の仕様のそのフィンガープリント、
うんうん、
みたいなやつを入れるとか、ナンス入れるとかして、まあちょっと 2.0A プラスみたいな感じにするとかね。
うんうん、
そういうなんか、ちょっとしたあれが必要になるけど、まあ本当は、あと、あの iOS だとデバイスチェックっていうのがあるんで、デバイスチェックを使うっていうのが一つ、Android だと、なんだっけ、セーフティーネットかな、
うん、
セーフティーネットっていうのがあって。
それは何？
デバイスチェックっていうのは、その、iOS の SDK で、その、中で自分でこう、iOS アプリが SDK にこういうなんか、あの、リクエスト作ってくれって言って、リクエストが、その、OS がリクエストを作ってくれて、そのリクエストを自分のサーバーに投げて、その自分のサーバーがそのもらったリクエストを、それを Apple に投げて、Apple がそのリクエストが正しいかどうかをチェックした上で、それを自分のサーバーに戻してくれる、ね、
うん。
本当はそれだけ、そういう用途じゃなくて、本当は2ビットあって、2ビット、アプリケーションごとに2ビットだけ、あの読み書きできるっていう、安全に読み書きできるっていうのを提供する API なんだけど、
うん、
そのリクエストそのものがちゃんと作られてるかどうかっていうののリターンコードが使えるので、一回もその2ビットを使わなくても、そのリクエストそのものが iOS から来たかどうかっていうのが、サーバー側が Apple に聞くことで判断できるのよ。
うん、
なので、そのハッカー、クラッカーがそのリクエストを勝手に作って投げてきても、そのリクエストが、を Apple にこのリクエストは本物ですかって聞いたときに、Apple が、いや、このリクエストは、iOS が作ったもんじゃないっていうのが判断してくれる。
ねえ。
うん。なので、その、シークレットキーとかが、その、iOS のそもそも入ってると思うんだけど、そのデバイスの中のシークレットデバイス、うん、ディスクかどっかに書いてあるのかな、多分。だからアプリの中にそのシークレットキーがないのよ。だからアプリをダンプしても、シークレットキーは作れない。
うん、うん。
うん。なので、iOS をハックして、iOS のそのデバイスの中から読まなきゃいけないんだと思うんだけど、多分そのセキュアエレメントとか、そういったところになんか書いてあるので、事実上取れない。
うん。
ので、リクエストを作ることが、また、ものすごく多分難しい。
それでも Apple に問い合わせなきゃいけないっていうのがなんか嫌な感じがするんだけど。
まあそうなんだけど、
うん、
まあでもそうなんだけど、だから自分のサーバーが、来たリクエストを Apple に一回投げれば、そのリクエストそのものが来たかどうかわかるんで、
うん、
全部のリクエストをそうする必要ないじゃん。
そうだね。最初の一回だけとか。
そう。トークンをさ、最初作るときだけだからさ、一回作った後はリフレッシュトークンずっとコロコロ変えていけばいいだけだし、それはいつでもインバリデートできるんで、最初のトークン作るときに、まず Apple に聞いて、このリクエスト本物ですかって聞いて、本物ですって言ったらやればいいだけだから、そうだったらシークレットキーがもう盗まれようが何されようが、
うん、
リクエストそのものが、iPhone、自分が作った iPhone アプリから来てるってことはわかる。
なるほどね。
で、それがデバイスチェックで、Android のセーフティーネットは、Android が Google に聞いてリクエストを作ってもらう。
サインするのかな？
そう、Google がサインして、そのサインしたリクエストを自分のサーバーに投げると、自分のサーバーの方は、そのサインを、
Google と鍵と照合するんだ。
そうそうそう。
うん。
そうなので、アプリ側の方が、苦労というかちゃんとしないといけないのが Android、
うん、
で iPhone 側の方はクライアントの方は何も考えずに SDK にリクエスト作ってって言ってリクエスト作ってあとはサーバー投げればサーバーが頑張ってくれるっていうクライアントに優しい仕様になってんだよね、
うん
うん、だけどサーバー側の方はそれを全部Google に問い合わせないといけないのでサーバーの方がめんどくさい。
なるほどね。
っていうまあお互いまあ、やろうとしてることっていうか、目指してるところは同じなんだけど、実装が全然違う。
そうね。
かな。
まあ、しょうがないんだけど、究極的には、クライアント固有の鍵みたいなのを埋め込んで配布することをそもそもやめたいっていう気はするよね。
うん。なので、まあ、Google 的にはそのセーフティネットの中の一部のプロトコルで、最終的に、キャプチャーとか、リキャプチャーとか、そっち側に行ってるんだけど、最終的に。そうすると、まあ最終的に人間が、いや、俺は人間だしっていう感じになって。まあだからウェブと同じ 基本的にはウェブと同じになるんだけど、まあそこはだからモバイルの場合は、ね、その、UX をどこまで、こう、ウェブ的な、その、妥協にこう、
そうそう。
落とすかっていうね。まあ一部のアプリとかだと、普通にモバイルのアプリでも、リキャプチャーとか飛んだりとかしてるけど、
うん。
うん、それはうざいって思うけど、まあ、確実性はそっちの方が高いといえば、サーバー側からすればね、
うん、
守ろうとしているものからすれば。うん、
っていう何？これを話しとけば何言ってるか分かんないって言うだろうってこと？
うん。これで僕も一応何言ってるか分かんない話を
した。
した
ね。
うん。
オースの 2.0 のシークレットキーがさーって言っとけば、多分なるだろうね。
うん。そうそうそう。僕、技術的な話はもうお前は全くしないからなって言ってくれる友人たちにもちょっとほら、ね、技術的な話したよ。時々はするけど、頭にちょっとウイルスいってんじゃないかって言われそうだけど。
そうだね。
うん。いや、たまたまね、2週間ぐらい前にそういう話があって、セキュリティの話があって、セキュリティのことっていうのはさ、専門家の人とかば、まあ、ね、いたりとかして、結局さ、トレードオフだからさ。
まあそう。
100% っていうのがない以上は、どこまでやって、どこまでは諦めるっていう、どこから不便を強いるかっていう話だからさ。それはまあ、経験とか、ご利用しとかで。
そうだね。
行くしかないとこなんだけど、それはやっぱりね、若い人たちだけでこうやってると、こう、100% を目指す人と、いや、100% 目指してるんだけどできないからって言って、結局こう、どこにも行かないっていうパターンに陥りがちっていうのが、たまたまこうあったので、僕が勝手に部外者なのに、勝手にズームに入ってって、俺にやらせろって言って、うん、やって、やったっていう話。
オース 2.0 は、うん、フレームワークだからね、言ってみれば。
そうね。
細かいところの仕様は結構実装依存になっていて。で、しかも後付けでいろんな謎拡張とかが結構ついていて、ちゃんと実装しようと思うとすっごい大変なんで、まあ自分が理解できるやつだけ実装してっていうのがいいと僕は思ってるけど、個人的には。
うん。うん、そうね。まあ、基本的なフレームワークはそのまま使えるから、その、どこに弱性が潜んでるかっていうことを理解して、どうやってそれを和らげるかっていうことを意識すればいいと思うけどね。まあ、僕の関わってたとこだと SSL 使ってるからいいよっていうふうに思ってた人たちがいて、そうじゃなかったっていうことが問題になってんだけど、まあ、あんまりこう SSL 止めるとこまでやってテストしてっていうふうにハックする人がいる。そこまで考えてないアプリはまあ多いんだよね。まあ実際ユーザーがそんないなかったら多分やる方もあんまりメリットがないっていうかさ、
うん、
何かが盗めたりとかしなかったりして、ただ単にこう、まあうちで見たやつはその持ってるディクショナリーをユーザーとパスワードを持ってる、すごいたくさんのやつ持ってるから、それ全部ぶち投げて誰かのパスワードがマッチするかどうかっていうのをチェックするっていう風に使ってただけなんだけど、そしたら多分それを使えたら、どっか他のサイトに行って、それが、こいつはこのパスワードを使ってるっていうのがもう、まあそういう人ってさ、同じパスワードをさ、こう、あちこちで使うからさ、基本的に。それを発見しようとしてんだよね、そういう人たちは。
うん、
この人、このユーザーはもう、このパスワードを2つ3つのサイトで使ってるっていうのが分かれば、もうそのユーザー名で、あちこちのサイトをどんどん使ってって、それがたまたまね、銀行だったりとかしたら、ラッキーっていう、話もあるから。
うん
うん、だそういうのに使おうとしてるんだけど。まあ、SSL だけに頼ってたりとか、単純に。あ、それとあと何だったかな？ Android のやつはなんか、こう、ネイティブにこうさ、完全に落としとかないとさ、こう、簡単にこう、デコンパイルできるからさ。
うん。
Java で動いたやつとかね。Java コードで普通に読めちゃうからさ、もうなんか、暗号化してやろうが、ね、暗号化してなかろうが、そのキーそのままコードに入ったらもう読めちゃうっていうね。うん。
だから究極的には JavaScript で実装してるのと同じ感覚でやらないといけない。
そうそうそう。
コードは見えるよっていう。究極的にはね。
そう、Java、 Android の場合は特にもうそうだね。iOS の場合は一応全部ネイティブに落ちてるから、一応ダンプして、どういう ARM のコードに落ちてるかって見て、ああ、これだったらもう何書いてあるかわけわかんないね。まあコード読めばわかる。どういうことをしようとしてるかわかるけど、どこにどういうふうにキーがあるのかっていうのはもう一個ずつ潰していかないと結局キー作れないっていう感じのとこまでは邪魔できるんだけど、Android はなかなか難しいので、結局まあなんか NDK とか入れてやってたけど、まあ。
なんか JavaScript 界隈でも同じような手法が最近あって、そういうクレデンシャルとかをどうしてもクライアントに埋め込みたいんだけど JavaScript で読めるようにしたくない、
うん、
時には、C で書いて、WebAssembly にして、
なるほどね。
それで JavaScript から読むっていう、
うん、
そういうやり方があるらしい。でもまあコンソールとかでアクセスできちゃうからなんか、頑張れば取れちゃうような気もするんだけどね。まあ難読化というか難しくすることはできるっていうことなんかな。
そうだね。まあでも JavaScript だとコンソール開いちゃえばなあっていうのはあるから、なかなかきつそうな気はするけど。でもまあ、読むのをトラックしておけば本気の人しかやらないくはできるんだよね。
うん。
簡単にだからさ、その SSL 止めるぐらいだったらさ、こうジェルブレイクすることさえできればできるアプリとかいくつもあってさ、SSL キルだったかな、忘れたけど、なんかそういうアプリをジェルブレイクしたデバイスに入れればできるとかさ、簡単にできることっていうのがすごいたくさんあって、簡単にできることだけをやって、こう、悪いことをちょっとやってみちゃうっていう人たちの方がやっぱり多いので、そういう人たちの心を折るっていうのはまあ大事だけどね。
うん。
うん。本気の人はまあその先でも来ようとするので、なかなか大変だけど。あとなんか、年寄り的な話をするとね、
うん、
この長い、このもう何年間の間にこう少しずつ気づいてきて、だんだんだんだんこう輪郭がはっきりしてきたことがあるんだけどさ、
うん、
特にこうリモートでこうやってやってるとさ、仕事をみんなでね、こうインタラプトがこう入った時にレスポンスがこうなかなかこう遅かったりとか早かったりとかってことがあるんだけど、職場でやっててこう自分にこう何声かけてこう質問してくるっていう人がこういて、それを僕は推奨してたわけ。
うん。
自分が分かんないことがあったら、ググってやってみて、考えてやってみて、分かんなかったらもうすぐ聞く。その次の日に持ってったりとか、ずっと悩んだりとかしてもしょうがないから聞いて、僕に聞いて、僕がそれはお前自分で考えろって言ったら考えればいいんだよって、僕が、あ、それは、こうだからっていう話だったら、そこ以上やんない方がいいから、時間がもったいないから、そんな自分で考えない方がいいよって、さっさと聞いて、何やっててもいいからって、で、僕はいつも言ってるわけ。
うん。
で、その方が多分効率がいいと思うし、まあ考えたいっていう人は、まあ考え、そう言って言っても結局考えちゃうからさ、関係ないんだけど、基本的にはまあその方がいいと思ってて、で、いつを声かけても僕は、全然文句なかったわけ。で、昔ね、何年ぐらい前かな、20年ぐらい前だと思うんだけど、自分がこう、その先輩の人にこう聞いて、いつ聞いてもニコニコ教えてくれるわけよ。
うん、
で、僕はその時に、その人とか他の人とかからちょっとここで教えてほしいんだけどって声かかると本当にイライラしてさ、今、もう今忙しいから後にして、メールにしてってよく言ってたわけ。
うん、
で、それがだから自分は今逆の立場になってて、若い人たちにちょっと声かけると、ああ、ちょっと後でいいですかとかさ、言われるから、まあなるべくこう、途切れさせないように、インタラプトしないようにこう気をつけてるんだけど、自分はどんだけインタラプトされてもいいのね。
うん。
で、僕は気がすごく長くなったっていうことではないのよ、これは。で、何度かこう、なんでそういうことができるんだとかって聞かれてて自分でもどういうことかなって思ってたんだけど、これ何が起きてるかっていうと、そもそも、その、聞いて答えた方が自分がやる仕事が最終的に減らせれるっていう考え方がまず一つあるのね、前提に。
うん。
自分が教えてどんどんその人ができるようになっていけばさ、自分の仕事減らせれるじゃん。その人が有能になっていけばいいだけだからさ。っていうのがもちろんあるんだけど、そうじゃなくて、その、 インタラプトされた時に失ってるコンテキストが僕はね、少ないってことに気づいたのよ。
うん。
要するになんでインタラプトされると嫌なのかっていうと、コンテキストスイッチが入るのが嫌なわけだよ。
そうね。
今ずっと考えてて、それを一回全部をバッファーに下ろして、その新しいコンテキストで物事を考えて答えて、もう一回さっきのコンテキストに戻さないといけない。で、その作業が大変だから、インタラプトされるのが嫌なんだけど、そもそもコンテキストがちょっとしかなければ、そんなに失ってるものがない。
うん。
わかる？
うん。
インタラプトされても僕はだから何も失ってない、対して。そもそもコンテキストにたくさん載ってない。メモリーが足りないから。
うん。
だからね、たくさんね、メモリーに載ってれば載ってるほどインタラプトされると困るのよ。
そうね。
メモリーのアクセス時間は決まってるので。どんだけメモリーが多くてもメモリーにアクセスする時間はかかるので。
うん。
で、僕はメモリーがそもそももう少なくなりすぎちゃってるので、そもそも何、いつ止められても何にも大して捨ててない。512バイトしか捨ててない。だページに全部載ってるわけ。
うん。
もう。
それはでも、そういう風にする努力をしてるわけ。それともそもそも、大してたくさんコンテキストに載らないっていうのはまあ、覚悟した上で、そういう仕事の仕方をしてる。うん。
いや、もう乗らなくなっちゃってるんだけど、乗らなくなっても仕事ができるように進化したんだね。
うん。オプティマイズしたんだ。
自分でそうしようって努力したわけじゃなくて、どんどんこうメモリの端っこの方が壊れてきて、そこに使えなくなってきてる。ちょっとずつ使えなくなってきて、前はだからさ、キャッシュがさ、あの、1ギガとかあったのがさ、今はだからもう512バイトしか使えないわけ。どんどんこう、メモリーがこう使えなくなってきてるんだけど、それに合わせて仕事をできるように進化してったんだろうね。多分、だから経験とかで補ったりとかいろんな方法があるんだろうけど、ま、なんかね、正しい方法を、にたどり着くのは、ま、全然早いんだなっていうのはもう明らかに比べてわかる。若い子たちと比べて。
うん。
私たちは、あっちこっち思いつきすぎて、あっちこっちこう、試してみたくなっちゃって、でもこっちじゃないか、あじゃないかとかって言うんだけど、まあ、見てて、いや、こうなるよって言って、その通りに最終的になるんだけど、頭が良すぎて、キャッシュも多すぎるから、あの、正解にこう、ゆっくりこう、なんていうの、こう、僕がゆっくり正解に一回の、ワンステップで行くところを、向こうは500万ステップぐらいやって、そこに来るんだよね。
うん。
なので、結局向こうのが時間かかるっていうのがすごい多くて、でもなんでそこにワンステップで行けるかっていうと、それ前もやったし、前も知ってるし、これ何回もこのパターン見てるから、これっていうのを知ってるっていう、それだけのことだなっていうね。
うん、うん。
で、まあ、そもそもこう、コンテキストにいっぱい載ってないから、止められても別に、うんって感じ。そもそもなんか、いろんなことが載らないから。でも載らなくても、キャッシュに載らなくても、まあ、ゆっくり、やっていけば、ゆっくり一個ずつ最初から答えにどんどん行けばいいっていうのが、それが違いかなっていう。なんかね、ペアプログラミングしてて思ったんだよね。そういえば、エディターをすごい使いこなすっていうことをもう僕は長いことしてないんだなと思って。すっごいいっぱいね、テクニックを、こう、駆使するわけよ。みんな。で、僕も中には、あ、これはすごい。そんなやり方あったんだ。それは教えてってみたいなことはあるんだけど、大体こう、僕はまあ別にそんなのはめんどくさいけど、クリックして消してやればいいだけだからっていうぐらいしかもう思ってなかったりとかするんだけど、向こうもマクロでバババってやって、ものすごい早わせどんどんどんどんコードが変わってくんだよね。僕が打てるスピードよりも、はるかにコードの変えてる量は圧倒的に多いなって思うんだよね。同じチームの若い子とかですごい子とかは。
うん。
だけど最終的に PR まで落として飛んでくるのは僕の方が絶対早いわけ。
ね。
大体。まあ、自慢とかじゃないって、これはもう経験とか、いろんなものの差があって面白いなと思うんだけど、でもペアプログラミングしてると、ものすごい勢いでこう、コードが変わってってさ、どんどんこう、キーボードがガチャガチャガチャガチャって動いて、自分でももう見てても何起きてるかわかんないぐらいすごくて、
うん、
すげえなーと思って。よくよく考えると、僕も昔はそうやってエディターを使いまくって、なんか、おじさんとかがマウスでクリックしてそこで書き換えたとかして、どうせそんなのキーボードでそこに行けばいいじゃんとかって思ってたなと思ってさ。一 ちいちマウスとかいじってるのバカバカしくないですかとか言ってさ昔は言ってたなぁと思って、今はもう別になんとも思わない。なのでカスタマイズとかもだからね、しなくなってるっていうのも多分それにちょっとなんていうのか寄与してると思うんだよね、
うん、
仕方ないからやれば本当はもっといい環境にできるんだけど、あるままでも仕方ないからめんどくさいけどこうやってやるっていう、それがデフォルトだからっていう、
うん、
でもそこでは一応なんていうの、そんなにそれをイライラする要因に自分にはしない、
うん、
うん、ノロノロしてるんだけど、そのノロノロしてる操作をしてる間にも一応こうサブタスクで少しちょっと考えたりとかして、だから最初からこうなんていうの、書道の先生が一発でこうバッて書くみたいな、
あ
そういう感じ、何回も何回も書かない、一回でもう、うん、トライしないでドゥみたいな、そういうやつ
そうね、
うん、なんかそれはなんか最近こうペアプログラミングすることがね、前よりもちょっと増えたんだよね、なぜか。
うん、
なんでだろう、前はオフィスにいたりとかしたら隣に座ってやれるからそっちの方が楽だったはずなのに、今はなんか今はなんかフェイスタイムかズームかどっちかでシェアして、
うん、
フェイスタイムでやることが多いのかな、
うん、
うん、フェイスタイムでスクリーンシェアしてお互いにコード書いて、どっちかが書くだけじゃなくてどっちかも両方側からコード書いたりとかしてやるっていうことがちょくちょく、最近前に比べたらなんか頻度が上がったんだけど、その時にすごい思ったんだよね、ものすごいすごいスピードでやれるんだな、すげえなそのテクニックって思って
まあ腕力は若い人の方があるから、
そうそう本当そう思った、
うん、
うん、でもなんでそんなに時間かか、最終的にね、PR に落ちるまで時間かかるんだよって思ってるんだけど、見てると、まあ余計なことをやりすぎてるなっていうのはあるけど、
ね。まあベテランムーブってやつですよね。まあ最初から最小限のステップ、手数で実現しようとする。で、それのまあ経験があってわかるから、まああんまり外さないね、そこの読みは。
そうそう、本当そうなんだよね。うん、
まあでも若い人みたいに馬力はないから、ものすごい力技を必要とするようなやつを短時間で実装するっていう勝負になったら、まあ勝てないことはあるだろうけどね。
まあそうだろうね。
うん。
うん、あとはまあなんか、そういう経験とかをどんどんどんどん吸収してって、どんどん正しい答えを最初から できてくるような非常に優秀な人には勝ち目がないなって思うね。
そう。
でもまあみんながみんなね、そんなすっごいわけじゃないから、すごい人はすごいけど、まあまあ普通の人もいっぱいいるんで、そういう人たちは多分すごく時間がかかってやっとここまで来るはずなので、まだ当分は大丈夫かな。
安泰。
まああと2、3年は安泰かな。2、3年かよって感じだけど。うん、
まあでも僕もでも結構インタラプトはそんなに気にしないかな。まあゾーンに入ることもちろんまだまだあるけど、うん。結構もうインタラフトドリブンに体が慣れちゃってるんで、
うん、
シャローな仕事をしてるつもりはもうないけど、なるだけ、こう短い時間内でできることだけを積み重ねていくっていう、ポモドーロテクニックとかももちろんそうだけど、長い時間、朝から晩まで考えなきゃできないような仕事はもうほとんどしないんで、もしあったとしても、まあ一個一個噛み砕いて、次の30分はこれやるかって言ってやって、まあ途中で15分ぐらいでインタラプト入っても、まあ15分分取り戻せばいいだけだから、それは簡単だみたいなね。
そうね。大きなね、うん、コードの変更とかもね、やっぱり小さく変えてくっていうのがやっぱりいいと思うんだよね。いっぺんにバーって変えるとさ、壊れたらどこが壊れてるかわかんなくなって戻してって結局最初からやり直しとかさ、
そうそう、
結局時間かかるだけなんで、これは大丈夫、これは大丈夫っていうすごい小さいのに落としていくっていうかさ、うん、最終的に大きな変更をするつもりなんだけど、一個一個はもう、これは大丈夫だよね、テストで全部カバーされてるねっていうやつだけを積み重ねていくっていう風にした方が、一個一個の PR 小さくできて、戻すのも、数 PR 戻すのも簡単だし、
うん、
そんなでかいやつをバーンって作って、検証もちゃんとできてるのかどうかもわかんないみたいなコードを入れていくよりかは、小さいやつをちょこちょこやってった方が絶対最終的にいいし、なんかね、やっぱり全部わかってるから書き直したい症候群みたいなやつは、やっぱり若い人は、出てくんだよね、よくね。これもう 2.0 で全部やり直したいみたいなさ。 それはもう歴史が証明してるけどダメなんですよっていうのをいつも言うんだけど、ちょっとずつ直していくっていうのが一番最終的に早いし、
うんうん、
なのでまあコンテキストスイッチがあんまりしなくてもいいっていうか、もうそもそもコンテキストがないっていうね。あんまり
キャッシュゼロ
ちょっとしかないから大丈夫。そう、キャッシュが本当に小さいから、キャッシュにほぼ頼ってないので、いつ止められても全然全然大丈夫なんだなっていう、うん、っていうのが長い、この長い時間かけて最近、うん、そういうことなんだっていう、
うん、
偉い年いってる人たちはなんかすごい成人かと思ったけど、そういうわけじゃないんだなっていう、ただ持ってるメモリーが少ないからいつ止めても大したことないんだなって。まあ、小さい仕事を重ねるっていう風なプラクティスをしてるっていうことはあるんだけどね、もちろん、
うん、
うん、まあ、自分もそういう感じなんだなと思う。だからもう全然気にしなくていいよっていうのをみんなに言ってんだけどね。
確かにいい話
でしょ。何これ、
ね、え
もう
3時間ですよ。
あ、もう3時間超えてるじゃん。
うん。
超えてないか。最初そんな6時にはスタートしてないか、別に。
もうすぐ、うん。今2時間55分ぐらいですね。
うん。まあこんなもんかな。
お。
何の話をしようとしたんだっけな。
まだあんのかい。
あのさ、ヘイ、ヘイ。
ヘイ？
うん。
あー、メールのやつ？
そう、とうとう来月やるって言ったね。いつやるっていうかなと思ったんだけどさ。多分さ、こう、エキサイテメントっていうかさ、ハイプをこう作りたかったはずなのね。
あの、DHH のやつね。
ああ、そうそうそう。
hey.com。うん。
そう、新しいやつね。それが4月の1日ぐらいからやる予定だったんだけど、いきなり、こう、シェルターインプレイスになっちゃったから、こう、みんなね、そんな新しい、なんかメールとかで盛り上がるっていうような空気じゃなくなっちゃったので、
うん。
とりあえず、オープンするのやめるって言ったんだけど、もうこれが2ヶ月とか続いちゃってるんで、いつやるんだよって話だったんだけど、来月6月十何日、14、5日だったかな、忘れたけど、1ヶ月後って思ったんだけど、ちょうどどんなんかなと思ってさ、うん、楽しみしてんだけど。
まあメールサービスだよね。
うん、まあ G メールの代わりだと思ってるけど、
うん、
あのウェブサイトで普通に動いて、Gmail みたいなインターフェースで、ちょっと Gmail とは違う。
iMap とかも提供するってこと？
ざあ、何にも言ってないから分かんないけど、
うん、
ただ、モバイルクライアントから使えないんじゃ、話になんないので、iMap は出す。
だよね。
じゃないかな。iMap できないと iPhone とかで使えないじゃん。
うん、
iPhone 上でサファリで開いてっていうわけにはいかないだろうから。
ね、まあアプリとか出したとしてもだよね。
うん、まあ、アプリは出さないんじゃないの？だって、ベースキャンプとかでもアプリとか、ただのウェブビューだし。
ウェブビューの、うん。
うん、だから、まあ、さすがにないだろうなと思うけど、なので、iMap でやるんじゃないかなと思うけど、でもなんか一応インポート機能とかをつけないとかって言って、昨日言ってたので、Gmail からどうやって移行すればいいんだよって言ったら、フレッシュスタートしてくださいって言って、ジェイソンが言ってたから、マジかって言って、言ってたけど。
まあ、そのうちつけるんじゃないの？なんか DHH は Gmail からエクスポートして Apple Mail に取り込んでみたみたいなこと書いてたけどね。
書いてたね。だからなんかインポート機能つくのかなと思ったけど、多分あれは自分で力技でやったってことだよね。
うん。
わかんないけど。全部 Gmail ってあれ POP3 多分も使えるよね、まだ。
POP3 使える。だから全部エクスポートすることは結構簡単にできる
ね。だよね。多分 Nbox かなんかに全部落として、それを自分のサーバーにファイルコピーして自分でダンプしたんじゃないの？知らないけど。
うん、まあ、今メールっていうのはまあ、面白いというか、うん、結構トラッキングとかね、懸念が多いからね。
そうそうそう。だからそれを全部、なんか、止めるって言っててさ、
うん、
どういうふうにやるのかなと思ったらさ、ただのブラックリストだもん、すごいね。見た？あのリスト。
見てないけど。
こういう URL だったらこれダメっていうリストが、
正規表現なんだ。
正規表現が何千行って書いてあって、マジでっていう、マジでっていう、これいたちごっこじゃんみたいな。
これはでもアップルベールが載せるべきなんじゃないの？ 例えばそのトラッキングをオフにする機能とかっていうのは。
Apple Mail は一応ね、画像を止めるのはあるんだよね。
うん。
僕は画像を表示しないようにしてるからさ、その、ピクセルだろうが何だろうが、メールには画像が一個も載ってないっていうふうにはしてるんだけど、でも画像が一個もないとメール読めないメールも結構あるからさ。
そうね。
うん、そういうやつは困っちゃうなと思ったけど、でもまあ、ヘイはそれを正規表現で止めていくっていう、めちゃくちゃだなと思うけど、そんなんで動くんかいと思うけど、でももう1年ぐらいはそれを使ってるっていうふうに言ってるからね、本人たちは。
うん、
楽しみだけど、いくら、毎月いくらになるのか知らないけど、10ドルぐらいかな。
うん。まあ、Gmail に頼らないメールみたいなのだと、ファストメールとか、
うん。
まあ、割といい感じだけどね。
ファストメールか、懐かしいね。昔からあるよね、うん。
あるある。ファストメールはポボックスっていう会社を買収して、今一つ同じ会社になって。
ポボックスって初めて聞いたな。PO ボックスじゃないの？
PO ボックス。そうそう。ポボックス .com だよ。なんかポボックスって発音しちゃうけど。うん。PO ボックス。
うん。
なんか IMAP の新しい仕様とかを作る JMAP っていう。まあ I の次だから J なんだけど。
JMAP なんてあんの？
うん。最近発表した仕様で、まあ IMAP の仕様って結構、謎いっていうか。
うん。
なんか POP3 があって、その IMAP はサーバー側でいろんな未読とかを管理するっていう仕様なんだけど、まあ結構古い仕様だからさ。
すごい古いよね。
うん。なんか細かいとこが微妙だったのを新しく作り直した。
あ、そうなんだ。そうなん、そんなのあるんだ。それ対応してるクライアントなんてあんの？
それはよくわかんないんだけど、それはなんかファストメールの人たちが中心になって作ったらっぽいんだよね。
へえ、うん。今更メールプロトコルが出てくるんだ。
そうそう。
昔 DJB が提案してた。
あったね。
インターネットメール2000っていうプロトコルがあって。
IM2000。うん。
うん。それはいいと思ったけどね、結構。サーバー側の方が、出す人が持っとかないといけないっていう。
うん、
メールを。だから受け取ってくれるまでは、メールは自分のとこに、自分のサーバーにあるから、出す人に、まあ、コストがかかるっていうね。なので、スパムを出すのが大変になるっていう。
あったね。
そういう、うん、そういう仕組みだったんだけど、DGB が多くの人に嫌われてるという、根本的な理由で、それを実装しようと思う人は、あんまり出てこなかったっていう残念な。
うん。
ああいうのを見るとやっぱりこうね、人って大事なんだなと思うね。技術的な話だけじゃなくてさ。
ああ。
うん、信用されるかされないかっていうさ。ね、嫌われたら、それがよかろうがよ、なんだろうが、誰も賛同してくれないっていう。
まあね。
うん。
DGB ってすげえ若いんだよね、確かね。
すごくはないんじゃないの？まあ若いけど。
確かさ。
同じぐらいじゃない？多分、ミアン。
そうそうそう。だからもっと上だと思ってたからさ。
うん。
うん。
天才だからしょうがないね。あの人は。
ああ、DJP。まあ48歳だ。まあ、うん、ちょっと上だな。
ちょっとが。うん。すごすぎるけど、すごすぎて、まあ嫌われな人も多い。仕方ないけど。
若い時は特にね。
まあ言ってることは正しいというか、すごい、そうだなって思う感じだけど、言い方が。すごすぎるので、まあ、しょうがないけど。あれは、僕は結構すごいいいアイデアだと思ったんだけどな。誰もやんなかったな。しょうがないなと思うけど。で、JMAP の詳しいことは知ってんの？仕様とか。全然？特に、
うん。あんまりね、新しい仕様だってことと、あとはこの間 RFC になったんだよね、一応。だから、IETF で一応議論はされて、承認はされてるっていう感じ。
へぇ。でも、IMAP をちょっと良くしただけだと、なかなかクライアント側がそれを。
そうだね。
実装するインセンティブ的になかなか厳しいよね。クライアントがっていうよりも、クライアントがじゃないな。だから Gmail がそれサポートするのかって話でさ。
そう、それが一番でかいよね。
ね、Gmail がそれもできますよってなれば、モバイルのクライアントとかもそういうのサポートしてくる可能性あるけど、Gmail やんなかったらそれ事実上だから誰も使わないじゃん。
そうそう。
そうするとクライアントも出てこないし。
まあだからチキンエッグだからね。クライアントが出てこなければサーバーも実装しないし、サーバーがなければクライアントは実装しないしっていう。
すごい大きなインセンティブがなんか メリットがなんかあるんだったら、サーバー側にね、あるんだったらあれだけど、ちょっと使い勝手が良くなるとかぐらいだとなかなか。
だから Google とか、あとは Apple の iCloud とかが、これいいって言って、アドプトすれば、まあ、ちょっと進むかもしれないけど。まあ、まだわかんないですね。
そうね。うん。まあ、メールとか、サーバーもクライアントも、技術的な問題だから、Google と Apple の2社だけでやるっていうふうになれば解決する可能性あるね。あの、コンタクトトレーシングとかと違って。
うん。確かに。
なんか、コンタクトトレーシングもうこれはダメだとかって、どっか、誰だったっけ？どっかの CDC じゃなくてどっかの人がなんかしたよね。
その、ジョン・グルーバーの Daring Fireball からリンクしてるワシントンポストかな？
うん、あ、そうそう、ワシントンポストでな、そうそうそう。
いろんな人にインタビューしてて、いろんな人がなんか、まあ、グルーバー曰くかなりピント外れた意見をしているというね。
うん。
感じだったけど。まあ、まだ出てもいないんでね、これ。
そう。てか、だって、それ、あの、アップルとグーグルの言ってるプロトコルがダメだって言ってるのもさ、なんかいくつかの意見見たけどさ、ロケーションがないから役に立たないとかさ。
そう。
だから結局、その、上側から全部自分たちがコントロールできて、自分たちがやりたいようにできるかどうかっていう視点しかないんだよね。Google とか Apple はさ、使うユーザー側から見てるからさ。
そう。
ま、下側からさ、どこまでだったら自分はね、許容するか、どこまでだったら信用できるかっていうところから見てるからさ、全くこう視点が180度逆でさ、ダメだって言ってる人たちが言ってるものっていうのはそもそも誰も、ね、あの、オプトインしませんよって話なんだけど、そこの視点は全くないんだよね。
なんか、批判してる人たちが全部違う点から批判をしていて、まあもちろんそれぞれに立場があるんで、そういう批判をするのはわかるんだけど、要は、データがそもそも足りないって言ってる人、要は、その、これはデータはサーバー側では何もわかんないから、実際に感染者が分かった時に通知する手段がないんで、これじゃダメだっていう、要は、サーバー側で全部管理するんだ論の人たちもいるし、それからそのなんか、Google とか API が勝手に決めてけしからんみたいな話で、その、保健機関がこういう仕様は決めるし、データは持つべきなんであるっていう、まあ、そういう理想論者というか、まあそうかもしれないけど、Google と API があの、Apple が実装しなきゃ誰も使わないでしょっていう意見もあるしさ。
そうね。
なんかそういうのでね。
まあなんかいいアイデアだなと思ったけど、その Google と Apple のプロトコルはね、
うん、
まあそういうなんか論調を見てて、ああ、これはいずれにしても起きない残念な話なんだなっていうのが僕の
そうそうそう
結論だけどね。
僕もあれを見て思ったのは、こんだけその CDC とか保健機関で働いてる人がこんだけ理解してないってことは、一般の人が理解するのはほぼ無理だなっていうふうに思った。だから、一般の人がこれをインストールして、とか、OS のアップデートでこういう機能がつきますよって言って、ちゃんと理解してちゃんとオプトインするかっていうのは、あまり期待が持てないなって見て思いましたね。
ちょっと残念だなと思ったけど、あ、これが、まあ、社会の現実かっていうね。
そうそう。アップルのやつはもう今 iOS の次のベータ版に、デベロッパーベータには確か入ってるんだよね。
うん、次のやつだね。
ああ、アンドロイドの方はまだ出てないけど。
でも結局これもさ、何割ぐらいの人が使えばいいのかわかんないけどさ、多分もう7割、8割以上の人が使わないと多分、実質的には多分ダメでしょ。
うん。
うん、で、シンガポールとかみたいな、ああいう国でさえもそこまでの数の人たちを使わせるっていう風にできてないみたいだからさ。
そう。
うん、だから、なあ、難しいんだなっていう。
私、なんかイギリスの記事を見たら、まあそもそもスマートフォン持ってない人たちもまあ、何割かはいて。で、残念ながら今の感染リスクとかっていうのは、完全にフラットではないから、そういう社会的に、なんだろうね、格差がある中で感染リスクっていうのも違うんで、みんなスマートフォン持ってる人がみんなこれ入れて、これを持ってないとなんか場所入れませんよとか、公共交通にこれ乗れませんよとかいうふうにすると、まあどんどん格差が拡大する方向になってしまいますね、みたいな。まあそれは確かにそうだよなと思って。 見ましたね。
うん。
うん。
面白そうだから、やってみたかったんだけどな。
まあ、価値はあると思うんですけど、実際に有効に動くかどうかはかなり疑問。まあ、ただ実験としての価値はすごいあると思いますけどね。
うん、そうね。
うん。
まあ、でもあれプロトコルがさ、出てさ、その、SDK にそれが入ってもさ、アプリを作る人たちがどっかが作んないといけないわけじゃん？
そうね。
病院だったりどっかがさ。
うん。
そいつらのアプリは信用できるのかっていう話もあるけどね。
それもあるよね。
うん。
だから一応次の OS では、OS に乗るって話じゃなかった？確か。
アプリも作るって言ってた？
うん、そこはちょっとね、不明なんだけど。第一弾は API が出ますで。第二弾は Google と Apple が OS にアプリを載せますっていう、ヘルスアプリに乗りますって話だった気がする。
あ、そう。
うん、
まあ、それだったら、安心してオプトインして、まあ、それに頼るということはないにしても、どんな感じなのか。
まあね。
試しに。うん。まあ、それで何の情報が自分で見れるのかどうかは知らないけど。
まあ、得られる情報はトークンだけだから。
うん。
ね、あんまり、それ自体には何の価値もないけどね。
うん、そうね。うん、でも、いくつトークン集めたかとかさ。
なんか、
今日出かけたら、20個トークン集まった、みたいな。
そう、ポケモン的な。
そうそうそう。何、そんな意味はわからないんだけど、一応20人との、Bluetooth とコネクトしてトークン集まった、みたいな。へぇー。
それでも動物の森的ななんか、コレクトする、モチベーションになっちゃうよね。
うん。わざわざ出かけて、ちょっと近づいて、あー、まだ来てないから、この辺まで近づけば、拾えるかな、みたいな。ピローンって音がしたら嬉しいよね。誰かのトーク拾えたら。
そうだよね。
勝手に。そしたらどんどん出ちゃうよね。どんどんどんどんコンタクトしたくなっちゃうよね。
出かけたくなってしまう。よくないです、それは。
よくないね。何がしたくてっていう、目的が完全に逆になっちゃったけど。
そう。
まあでも残念ながら、みんながこれ使う日は来ないっていうことがもうほぼ分かりました。残念だけど。
まあね。そう。このアプリを許可するのは、一つの国につき一つまで。なんだって。まあ多分 Apple と Google がそういう運用をするってことなんだろうね。
うん、
まあイギリスだったら NHS が出すアプリを Apple と Google が許可してっていう話だと思う。
NHS かどっかもう出してたよね。
なんか出してんのかな？
なんか、うん、どっか、NHS だったかな？ドイツだったかな？忘れたけど。
うん、
イギリスかどうですか忘れたけど、どっかの国が確か出してて、ゴミアプリっていうのがもう出てた気がする、確か。
オーストラリアは確かなんか、出してるんですよね。この API を使わない、中央にサーバーがあるバージョンというか。
うん。
うん。でもすごいバッテリー食うし、みんな政府は信用してないから、みんなインストールしないっていう風になってるらしいけど。
そうだろうね、普通に。信用しないのがまあ、デフォルトでそれは正しいと思うからさ、
うん、
信用してなくても大丈夫っていう仕組みにしないといけないわけですね。ね。
そうね。
なので、Apple と Google のあのプロトコルはよくできてるなと思ったんだけどね。
うん。
なるほどな。まあ、どのぐらい実行力があるのかどうかわかんないけど、その、BTLE がどれぐらいの距離で、どれぐらいの時間だったら実際にこう拾えるのかとか、
そうそう。
コンタクトとかね。うん。それはちょっと実験してみないと、わかんないから。
はい。そんなもん？
そんなもんかね。
うん。
まあ、Facebook が、またなんか買収だなんだかとかって言ってるけど、
ギフィーね、
Facebook に、うん、Facebook に時間をあげるのはもったいないから。
はい。
やめとこう。
じゃあまあ、そんな感じですかね。はい。では、ショーノートはリビルド FM スラッシュ269スラッシュ269にありますんでお願いします。では、広島さんでした。どうもありがとうございました。
お疲れ様。